スリランカ輝く島、家族で10日間の旅ボラボラの11。今週は紅茶の聖地、ヌアラエリアを目指します。
はい。
ボラボラするのは鉄平と。
はい、バンバフミオです。
そしてここにはいませんが、お料理コーナーのよっちゃん。
はいはい。
そして私、鉄平の妻、つぐみと、3歳になったゆい。
はい。
5人でございます。
はい、家族で行きました。
はい。2016年の2月の15日に大阪をスタートいたしまして、
うん、
そしてまた2月24日の水曜日に大阪に戻ってくるという10日間の旅
あ、ほんまやね。
まあ、メインになるのはもちろんスリランカでございまして、
はい、
今回はですね、
うん、
デイ7です。
あ、なるほど。
出発してから7日目、
はい、
まあ、もう旅も後半に入ってきた、
まあね、
ところでございまして、
いよいよちょっと山を一つ越えそうになってますね。
そうですね、はい、2月の21日の日曜日の、
はい、
旅でございまして、前回ですね、
はい、うん、
シギリアからキャンディーまで車で移動いたしまして、
うんうんうん、
で、まあ、あのキャンディーについて、
うん、
まあ、活動し始めた、
うん、
本日でございます。
そうやね、
はい、ヌアラエリアの紅茶園に向かいます、
はい。
まあ、言うたらあのほんまにこれ聖地なんですよね、紅茶のね。
そうですね、まあ、世界のやっぱり聖地ですよねヌアラエリアといえば。
こんだけ紅茶みんな飲んでんねんなっていうのに驚きまして、
まあ、それでも世界の産学から言うたら3位やからね。
あ、そうなんですか。
一番インドで、次がケニアですよ。
あ、ケニアが、
あの、
ヌアラエリア。
まあ、スリランカです、
ね。スリランカです。
ヌアラエリアも含んで。ヌアラエリア見て、全部のはこの、はい、紅茶産地じゃないんですよ。他にも、ウバとかね、有名な、その高知だけでも3カ所ぐらいあって、低地の産地もあるんです。
あ、そうなんですか。
だから、それはもう、ほんまこの紅茶の、この、驚きというか、
そう、
お茶の驚きっていうんですか。
いや、こんだけ人を惑わすもんやねんなっていう。で、また紅茶に群がるこう財閥といいますか、富豪といいますか、
まあ、
僕らのこう想像できるような範囲じゃなくてね、うん、
ね、
あの、やっぱり世界中の富豪っていうのはすごいやつがおんねんなと、なんかまあ聞いたことある名前からね、
そうそうそうそう、
ロックなんとかとか、
そうそうそう、
まあ、いっぱいいましたよね。
まあ、そういう人は全てそうやけども、
はい、
まあ、中国のお茶と日本のお茶にね、
うん、
まず行かれるんですよね。
あ、
それで憧れから、
なるほど、
自分らも、
うん、
紅茶と紅茶全然知らんですからね、ヨーロッパの人は。
うん、
なぜか言うと、やっぱり日本のお茶とか中国のお茶に惹かれて、
はい、
それを、まあ、あの、真似するようになってからですね、
そうですか、
ヨーロッパにお茶ブームっていうか、特にイギリスのお茶ブーム起こるんですよね。うん、
まあ、僕、偶然ですけど、今飲んでるペットボトルが、京都福寿園伊右衛門という、まあ、これあの 500ml のペットボトルですが、おそらく伊藤園かどっかから出てるやつやったんでしょうかね。
あ、まあ、でしょうね。
そんなお茶飲んでます。
はい、まあ、私も、まあ、
はい、
家で沸かしたお茶飲んでます、
ね。ただ入ってるのはあれですよ、あの、うちで沸かしたやつで、
あ、そうか、それはもう、
あの、パッケージの中身違いますからね。
容器を使ってるんですね。
はい、うん、
なるほど、なるほど。まあ、だから我々その東洋人のですね、
はい、
あの、いわゆる習慣が、
うん、
英国へ移ったっていうんですか。
そうそう、
まあ、だから英国は当時は、まあ、はっきり言ったらヨーロッパじゃ野蛮国やったんですよね。
うん、
東洋は文化の先進国で、
うん、
その先進国の習慣に溺れたっていうのが憧れて、
は
い、
なるほど、
憧れる紅茶文化を英国が作るということです。
じゃあ早速、
はい、
クイーンズホテルからスタートいたしましょうか。
はい、
まあ、アクセスもちょっと面白かったので、
どうぞ
リスナーの皆さんと一緒にボラボラしてみましょう。クイーンズホテルに到着、前日到着しまして、まあ、1日、宿泊いたしまして、どうでしたか、ふみおくん。
まあね、やっぱり120年のホテルね。はい、
あ、そんな経ちますか。
あれ、ホテルになって120年でね。
はいはいはい。
もともとはそのイギリス人 の, あの植民地の知事のですね、皇帝やったんですよ、ね。
あ、そうなんですか。
そういう、まあ、有名なホテルで、
はい、
だから世界遺産の中で保存されるべき建物やっていうね、
はい、
そういう、まあ、一種 の, あのなんか公認証みたいなのがホテルの玄関に貼ってましたね。
うん、
スリランカではおそらくそのクラスがどうこうはないしけども、
うん、
有名なホテルの超有名なホテルの一つやりますか、まあ、もっともっと高級ホテルとかいろいろありますけど、ね、
あるでしょうね。
古さはこう超えるホテルは多分ないと思いますよ。
あ、でまたね、ロケーションがものすごく、
これはすごいですよ。
特にスリランカの人にとってはすごいいい場所でございまして、
そうです、そうです、
ホテルの目の前にあるブッシーというお寺がございまして、まあ、これ何回も僕らはこの放送で話してるんですけど、
ね、
仏さんの歯が収められてる寺でございまして、まあ、もうスリランカ中の仏教徒の憧れの地なんですよね。
まあ、世界の仏教とか憧れてると
言いますわね。そうです。で、そこのお寺のすぐ目の前にあるのがこのクイーンズホテル。
もう全く本当にもう通りを挟んで。
なんかよくね、あのアクセス徒歩何分とかありますけど、はい、まさにそうなんですよね。
そうですね。
あの、嘘なしにね。
逆に言うとまた朝5時になるとね、
そうです。
必ず目が覚めるっていう。
これがね。
なんで目が覚めるかっていうこと
は面白かったですね。あの、音あるんで、ちょっと聞いてみますか。
やってみましょう。
朝のね、5時11分、
ふ
みおくんとよっちゃんの部屋からの音です。
はいはい。あ、僕だって。
ちょっとインドっぽい音楽なんですけど、その物資寺の入り口がホテルのベランダから見えるんですよね。
はいはい、
で、ふみおくんが、まあ、早朝ですよね、5時11分、ビデオ今撮ってくれてますけど、
はい、
で白い門の入り口に、真っ白の服で清掃した男女が並んでおりまして、
ドロドロドロ。
はい。もう、まあ、仏教徒もいるし、仏教徒じゃない人もいるのかな、これはね。
まあ、ほぼ仏教徒
仏教徒ですかね。
まあ、大体スリランカって仏教徒ですからね。
はい。右側の列が男性で、左側の列が女性ということで、
はいはい、
まあ、あの朝のこれ早くから物資寺のオープンを待つ人々の列ということで、
はい、
まあ、今ちょうどオープンした時でね、あの中にゾロゾロと続々と入っていっております、
はいはいはい、
まあ、この音楽が聞こえるのも
音楽というのはお経ですこれ、
はい、このクイーンズホテルのいいとこというか、
そうです、
まあ、悪いとこというか、
まあ、そうですね、あのもちろんあの扉を開けなければね、
はい、
こんな大きなことはしないんですよ。
あ、そうなんですか。
非常に聞いてましたよ、ね、ホテルね。
まあ、言うても目の前が、
ええ、
この物資寺とホテルの間に結構でっかい道路があって、
まあ、メインの一方通行のね。
そうそう。でそこにもうひっきりなしに車が通るんですよね。で向こうの人結構アクセルふかしますんで、ブルーンと音がして、あのまあクラクションはないんですけど、インドみたいにクラクションはあんま鳴らさないんですけど、
ね、
エンジンの音が結構聞こえましてね。
で
空気もそんなに良くないですよね。
まあ、それはね、排気ガスがいっぱいあるんです
からね。なんでまあそういうロケーションで、
うん、
で今ねなんかサッサッサッって音したでしょ。
ええ、
あれは竹ぼうき、あ竹ぼうきか。
そうですか。
竹ぼうきで、ええ、その物資寺の前の通路を掃除する人の、
何人かね、
女性が多かったかな。
いや男の人
も
いた
もん。男性もいてましたかね。
これ映してる人が、
はい、
出てきました。はい、男性だと思います。
あ、男性ですか。
はいはい、
あ、じゃあまあ別に男女関係なしに、
ないと思います、ね、
まあみんなボランティアかなんかで掃除して
は
るのかな。
うん、まあちょっと。階級があるんかもからね、はい、ファーストみたいなのが
ね、
うん、まあ、あの音がまあやけに響くんですよね。
でよっちゃんがちょっとそれで寝れなかったんか。
いやいや、あの人もね、あの
ちゃんと寝れたか。
扉閉めたらね、ほとんど音がしないんです。
ただ
僕ら割と年寄りだから早目が覚めるからね、
はいはいはい、
何起こったんかいなと思って、ベランダの狭いベランダを出たら、
はい、
もうびっくりした様子があって、これはって人もビデオに撮っとかなあかんと思って
、
ビデオ撮りにもっぺ部屋戻ってから撮ったのが今の音と映像ですよ。
はい、まあ、そんな文雄君たちは結構朝早く起きて映像撮ってましたけど、まあ、僕らはねそんなに朝早く起きて、まあ、7時か7時前ぐらいに起きて、さあ今から朝食やっていうところの音がありますので聞いてください。
わかりました、はい、
2月21日の朝の6時、
これ私てっぺいです。
ゆっくりしたら
さて、これから朝食を食べに行きます。これは文雄君とよっちゃんの部屋です。どうでした？
え、
快適。
快適やった
よ。文雄君ね、121番の部屋でしたね。
921っていうね、はい、クイーンズホテルの9がつくんですよね。おもろい部屋でしょこれ。職人中分の
天井に大きい
三枚張りの、
ね、扇風機回ってますね。
ヨちゃんちょっと寝らに言ってましたね。
東京
の音でね。
テープなのか素材の声なのか。
まあつぐみさんの声も
してます。明日多分もっと
すごい人の話。あ、明日でその小屋で、
ね。そうそう。
明日僕らも行くんですよ。
これも目的の一つだったんですよね。
大変やったですねこれ。
はい。
大苦行が待ってます明日。
まあそんな朝の様子でございまして、はい、LG のテレビがね。
ええ、あったあった。
これまだブランカのテレビで。
うん、古いテレビですよね。
そうそうそうですね。
ソニーのテレビとそっくりやったね。
そうですね。
うんうん、
というわけで、はい、行きましょうか。
はい、行きましょう。
赤いカーペットの敷かれた、まあ、階段。まあよく盲線とよく言いますけど、
はいはい、
ちょっと中之島のフェスティバルホールみたいな感じの、あそこまで大きい階段じゃないんですけど、小さい階段で僕ら2階から1階に
行くと。手すりも面白かったね。
面白かったですね。なんかあの手すりももうずっと使われてるんでしょ。ちょっと表面がツルツルっとしておりまして。
150年前のもんやろね。
そうそうそう、はい。アンティークのエレベーターの横を通って、そして巨大なグランドピアノがございまして、
はい、
まあこの朝は演奏なかったんですけど、はい、実は昨晩ですね。
ね、
僕ら、あの、キャンディーについて、
そうそう、
で、ご飯食べるときに、
うん、
あの、サリーに身をまとった女性がですね、
ね
まあ、どんな音楽か忘れましたけど、
うん、まあ、クラシックでしたわ。
はい、弾いてはりましたね。
うんうん、
まあ、そんなグランドピアノもございます。
大きな鍵がかかってました。なんか開けたろうもんで、ね、どこのメーカーかになんと、調べよう思ったらね、
はいはいはい、
錠前がビチーンとあってね、蓋が開かなかったですね。
まあ、そのあたりも、こう、イギリス風ですよね。ちょっとこう、
ね、
厳重な警備といいますか。
鍵屋さんがいっぱい街の中にあるんですよね。 ね。ねえ、なんかね、キーカッティングとか言ってましてね。
なるほど。
鍵のことカッティングするって言うんですかね。
だからまあ鍵を作るってことですかね。でしょうね。鍵の溝をこう切るってこと
な
か
な。そういうことでしょうね。キーカッティング
する。それまあまあ僕も初めて聞きましたけどね。で、朝食のレストランはですね、まあ、このレストランもね、もうなんか気持ち悪いぐらいにこう、コロニアルスタイルなんですよね。
映画ですよね。
そうなんですよ。
後ろにね、あの背の高いウェイターが立つわね。
はい。
もうパッと椅子は引いてくれるわ。
で、天井見上げたらね、
すごいですよね、
裸の扇風機が、もう何十個と回転してるんですよね。
そ
う
そ
う
今度は部屋の多いね。
はい、
部屋は3枚やったけど、そうですね。5枚か6枚
か。で、天井も高いですね。
高いです。
もう10メーターぐらいあるんちゃうかと思う天井ですよね。
体育館みたいなもんでしたね。
いや、本当にバスケットボールを今から始まるようなね。
なるほど、なるほど。
はい。で、この日ね、僕らは別の日本人のツアー客も、
いてはりました。
何人かいてまして、はいはい、まあ久しぶりに日本人の、あっちの、あのシギリアロックの方も何人か会ってるんですけど、
まあ比較的に少なかったね。もっと日本人の多いからもだね。
日本人全体的に少なかったね。
ね、
スリランカっていうのは。
なんでやろうね、
まあやっぱりあれちゃうか、イギリスの植民地とか、まあポルトガルとかスペイン、スペイン、ポルトガル、オランダか。
あ、オランダ、ね。
ポルトガル、オランダ、まあイギリスの植民地でしたよね。あの西洋っていうかヨーロッパ系の人が多かったですね。
ね、わしも聞いてたのドイツの人が多かったわ。
ああ。
なんでか知らんけどね。
なんでわかんのドイツ人。
いや、ドイツ人にダンケンとかね、言ってはったからね。
そうそう。あ、なるほど。あとカメラはごつの持ってたりします
ね、
ドイツ人
ってい
うのは。
みんなね、すごいいいカメラ持ってありました
ね。あと、アジアでは韓国人と中国人が多かったね。
だね、やっぱり仏教の国かな、うん、韓国もやっぱりね。
まあ、韓国はね、どっちかというと、学生の、そのバックパッカー風の人が多かったですね。
ね、
まあ、向こうでも流行ってるんかね、そんな
のね。かもからね。はい。まあ、安心の国やから今ね。
そうそうそう。うん、昔はね、やっぱりテロとかありましたからね。
今はもうなくなってますよ。
はい。まあ、そんな感じでですね、朝食をいただきまして、まあ、いろいろトーストがあったりとか。
うんうん、
で、まあ、スリランカ風のもんって言ったら、あれですカレーですよね。
カレーがありました
、ね。豆カレーとか、はい。あと、魚カレーがね。まあ、僕らも、お料理コーナーで作りましたけど、
スリランカ風の。
ニワトリもありましたし。で、牛肉とか、豚肉が意外とないんですよね。
ちょっと食べたかった。
そうそう、ソーセージもチキンソーセージあったりします
ので
。
魚のソーセージとか、ね。
そうなんですよ。やっぱりこう仏教国ってことなんですかね。まああとアジアの人って結構鶏肉好きですからね。
あ、そうです、そうです、
はい。
鶏肉は多かったね。
多かったです。
はいはい。
うん、で、まあお腹もいっぱいになって、8時半、8時3分頃に、
そうでしたね。
サナさんがですね、まあサナさん僕らと別のホテル泊まってます。
う
ん、サナさんってガイドさん
で、
僕も本当一流のガイドさんですよね。
もう何回も言ってますけどね。はい、あの方に出会えて僕らスリランカが素晴らしかったですね。
会社がですね、
はい、
LSR っていう会社やったと思うんで、
そうですね、
まあ、皆さんスリランカ行った時は LSR に頼んでほしいと思います。まあそのサナさんがですね、ちょっと今日はいつもと違うような格好でございまして、黒いズボンに、青いワイシャツ。
あ、でしたね。
で、なんとなくこう、ハリウッドスターみたいな感じもいたしましたが、まあ、普段と違う、ちょっと、やっぱキャンディはキャンディの服装。
はい。
あ、ごめんなさい、どこで、シギリアはシギリアの服装。
まあ、山もありましたからね。
で、キャンディはキャンディの、まあ、ちょっと都会風の、
そうそう、
サナさんをちょっと垣間見えた感じが
い
た
しましたね。うん、ね、
いや、ほんまあの人ね、
うん、
で、体もスラッとしてますし、
そうそうそう、
まあ、体操、やっぱモテると思いますわ。
優しい人で、はい、特にゆいちゃんをね、ゆいちゃん、うん、ゆいちゃん言ってくれて、ね、
そうそう、ちょうどね、同じぐらいの年齢の子供が、うん、お子さんが、まあ、男の子がいてるらしくて、うん、
気にしてくれはってね、
そうそう、で男の子がね、大体朝の10時ぐらいだったらいつも電話かけてきて、
う
ん、サナさんが大概その朝の10時って、まあ、車で移動してる時間なんですけど、うん、そしたらちょっと優しい声で、うん、まあ、スマートフォンでね、会話されてましたわ。
ね、ワイシャツのポケットにいつもスマートフォン入れてありましたね。あれでやっぱりみんなスケジュールとか全部動いてはん
ね
やね。
ほんまにね。
すごいですね。
確かサムスンのスマートフォンやったと思いますけど、ほんまスマートフォン活躍してましたね。
ね、大活躍でした。
はい、で、クイーンズホテルから、はい、出発いたしまして、うん、まあ、ホテル前の道を横断して、
うんうん、
今日はですね、言うたら物資時の方の、
うん、
バス停移動いたしまして、
そうそうそう、
チャンナナさんっていう運転手さんが、運転する車待ちをしているところでございますが、まあ、その時の音が、映像がありますんで、
なるほど、
ちょっと聞いてほしいなと。
はい。
思います。
はい、行きましょう。
私、鉄平の声が出てきます。
はい、じゃあ行きましょう。
ハリウッドスター。
ボリウッドス
ター。これ、サナさんですね。
ですね。
これ、今、ホテルの外に出たところですね。はい、この日もいい天気でね。
そうね。
太陽がガラスに反射。
ね、僕は顔めくれまく
って。
うん。
で、これが目の前のメイン道路です。みんな、ちゃんと、止まってくれるんですよ。信号はないんですけど、ちゃんと向こうの人は優しいですよね、そういう意味ではね。では、無事渡って、 このクイーンズホテルの真っ白の壁がすごいですね。
いいですね。青空に映えてますね。このホテルは良かったですよね。
これが物資の入り口ですね。明日行きます。
もう入り口ですよ。
はい、これ朝並んではったところですね。京都の方が。
でこの広場はホークで入ってはったの。
そうですね。
お、こういうバスが来ました
。ね、バス。これ、ね、つぐみさんが、あるものを忘れて。
なるほど、もの
を忘れて。あの、クリームを忘れまして。日焼け止めですね。
そってくるわね。
まあなんか雰囲気としては、ふみおくんは子供の時目の前に学校があったっていう、その雰囲気ですよね。いやいや忘れ物したらすぐまた家に取りに帰
る。なるほど、なるほど。
はい、バス停もすぐ目の前なんで。
まあそうやね。まあいわば本当にもう、これキャンディーの一大中心地にあるホテルですからね。
続々と白色のバスが向こうの方からやって
きますね。これは国営ですわ。
あ、そうなんですか。
赤が国営です。
あ、はい、デビッドソントラベルって、ちょっと英国風の名前のバスですね。
はい、まあ、多分これもどっかで作ったバスですよね。
はい、42番と書いてます。でまあ、路線によって多分ちょっとこの色を微妙に分けてるんですね。あの赤いラインのバスもあったし、青いラインのバスもあったしっていう。
インとアウトとあってね、入り口が2つあってね、乗り口と出口が、はいはいはい、もうこの辺はもうみんな、俺の時バスみんな受けてきましたからね、アウトのとこからもインのとこから。
チャンダナさん待ってる。
あ、面白いですね。
まあ、結構あの道に車止まってますね。
そうです
ね、駐車してる車っていうか。よ
っちゃんが放駐車やって言
って
ましたけど、ね。
まあそれはそうかもしれないけど、
警察官みたいなこと言ってましたけど、はい。
でこれまだもう車に乗って、
はい、乗りました。
さあ今からですね、70キロ先の、はい、紅茶の工場に、
はい、
向かいます、はい。まあいつものようにサナさんのですね、あの挨拶が開始いたします。
ね、
もうそろそろですね。
はい、
ちょっと聞いておきましょうか。
はい、聞きましょう。
あと10秒ぐらいしたら始まりますんで。
はい、これがないと始まらない、はい、我々の旅は。
アイボアン、アイボアン。
これですね。
挨拶がありました
。アイボアン、
はい、
こんにちは。
今日は21日の日曜日です。はい、はい、今ですね、8時15分ですね、スタートいたしまして、ルーバラエリアですね。ルーバラエリアという街。
というような、
はい、
出発の儀式でございまして、はいはいはいはい、まあ、ヌアレイヤ今から行く
と。これ非常に良かったですよね。はい、何するかも分かったし。
分かりましたね。
どういう今日旅になるかっていうのはやっぱり最初にまとめてもらうっていうのは嬉しいですよね。
サナさん曰く、まず紅茶の工場に行って、
はいはい、
そしてその後にですね、
うんうん、
とあるホテルで、うん、ハイティーという行事をします。
ね、うんうん、そうい
ったこれも面白かったです。
ちょっとよわからんかったんですけど、
はい、ね。で、そのハイティーをした後に、
2
時間ぐらい電車に揺られて、ペラデニアという、まあ、キャンディの手前の駅なんですけど、まあ、そこまで行くという、まあ、今日の、スケジュール。
ね、
で、このね、まあ、電車が面白いんですが、まあ、電車はおそらく次回コラボになると思います。ね、
はい。
かなりボリュームのある、
いや、
2月21日でしたね。
すごかったです、この日はね。
はい、で、ここからですね、ずっと、山を越えて、まあ、登ったり、降りたりして、2000メーターぐらいの、
大体その
ぐらい標高のとこ行くんですよね。はい、かなり登りましたね。
登りました。
やっぱり、紅茶のできるとこ、お茶のできるとこっていうのは、高所がいいんでしょうかね、
はい。なんかね、高いところのお茶の方がグレードが高いみたいですね。
ああ、なるほど。
まあ、その標高。あんまり高すぎてもいかないんだけどね、
それはまあ、4000メーター、5000メーターだとできないかもしれない。まあ、だから、高温多湿で、で、寒暖の差が激しいとこはなんか、いいお茶が、まあ、京都でも、宇治とかわずかの方とかね、まあ、静岡県の方とかも、有名なお茶の畑ある。ありますけど、
そうですね。まあそういう条件にぴったりなんでしょうね。
そうですね。
うん、
でまあ僕らずっと車、ワンボックスの車窓を見ながらですね、
はいはいはい、
ヌアラエリアに行くわけなんですけど、はい、まあよっちゃんがいろいろ面白いものを発見してくれまして、
はいはい、
この時はですね、沿道道の道沿いにですね、まあお店みたいなところがありまして、
はいはい、
男性がですね、
はい、
ミシンに向かってなんか黒い布をこう塗ってるということをですね、まあ僕に言ってきて、
街頭ミシンみたいなもん
ですね。そういうことです。はいはい、でまあ結構スリランカって、うん、店先で縫製の仕事してるような場所がありまして、
ね、
まあ多分あそこにこう持って行ったらいろいろ塗ってくれるんかなという感じがするんですけど、この時はですね、まあおそらくなんかサリーかなんかを塗ってたんじゃないかなと思いますね。
はい、とかいうことでしょうね。
はいはい、まあそんな風景も見ながらですね、はい、やってきましたのが、今回まあ僕らがですね、ヌアラエリアからこのキャンディの方まで電車2時間かけて、また帰りはね、
約3時間です。
そうそう、電車でこう降りてくるんですけど。まあ、その降りてきた時の一番終着点というか、まあ僕らが降りる駅がペラデニート駅、はい、デニア駅、デニーリアかな、
ペーラデニアって聞いた、
ね、ペーラデニアですね。
デニアと聞いた。
はい。で、そのペーラデニア駅に、の今横を、はい。車で通ってますが、あの、まあ、駅はちゃんとあるんですか、小さい駅で、白くて、あの、本当に小さい、あの、駅舎、かわいい、ね、かわいい駅、駅でございまして、まあ、そのね、駅の手前で、こう、道が、あの、二つあった道が、ここで合流するんですよ。まあ、逆に言うたら、あの、キャンディの方に向かうと、ここで、あの、道がこう、二手に分かれるっていう場所があるんですけど、はい、その、道が分かれる、いわゆる辻ですよね、辻の真ん中にやっぱ三角地帯でできるじゃないですか。で、日本でも、まあ、沖縄とか行っても、あの、守り神で、あの、何でしたっけ、石岩島とかなんか、あるじゃないですか、その、交差点とかの橋。はい
まあ、突き当たりのところ
に、ね。そう、突き当たりのところにこう置いて、まあ、交通事故をなくしたりとか、まあ、あとは、あの、もうちょっと日本の古い風習やったら、あの、道祖神とかね、なんかこういうところによくあるんですけど、やっぱりスリランカも、まあ、似たようなもんが。
お湯分けですよね。
そう、お湯分けのところにありまして、まあ、ここは何があったかって、やっぱり仏教国なんで、うん、お釈迦さんのですね、巨大な座像がですね、この分岐点の三角地帯にガーンとありましてですね、はいはい、もうこのお釈迦さんがね、もう派手なやっぱ服着てるんですよ、はい、オレンジ色の
目立ってましたね、
はい、肩掛けの服に、で肌がまあちょっと黄色の色してまして、まあ、それがですね、ちょうどペラデニア駅をこう見渡すような形で優しそうな目で、見てはりました。
なるほど。
まあ、守り神なんでしょうね、おそらくね。
ああいうところ、あの、ロータリーにしよう、こういうお湯分けにしよう。必ずなんかそこのところに仏さんとか、銅像とかね、まあそういう像がおったり、いろんなものが建ってましたね。
まあ、やっぱりこう、ドライバーもそうですけど、まあ、ちょっとこう、イライラしてる人もいるじゃないですか。まあ、仕事に間に合わへんとか、そういう人も、お釈迦さんのこう、優しそうな顔を見たら、心が落ち着いたりとか、
そういう効果を狙って
まあ、するんやと思いますね。まあ、そんなお釈迦さんの横をこう、ずっと車が通り過ぎまして、まあ徐々にですね、上り坂にこう入っていきました。
うんうん、そうで
したね。この間何かありますか？
僕はここでやっぱりびっくりしましたわね、はい、あの、テラデミア大学ですよ。
ああ、
ものすごい大きな大学があってね、もうあれはまあそれと同時にもう一つびっくりしたのはですね、はい、こうテラデミアボタニカルガーデンっていうのがあってね、
あ、
巨大な植物園があったんですよね。
はい、なんかもともと、まあ、僕が聞いた話、サナさんの聞いた話によると、なんかあのスリランカの最後の王様の、そのなんか使ってた公園やったらしいんですけど、
庭園やったんです
よ、ね、そうそう、それがですね、まあ、イギリスの植民地時代に植物園に変わった、スリランカ最大の植物園がこの場所やという、
ね、これも見たかったんですけどね、まあ、残念ながら、まあ、願いは叶わなかったんですけども、ね、まあ、イギリスはどこ行っても植物園作るんですよね。
好きですね。
彼らは
ね、
まあ、もちろんあの国内にもできてますけども、はい、まあ、好きということと同時に、やっぱりその実用的なことを考えるんやね。うん、そこで植物をいろいろ実験しながら、
そうですね、
まあ、プランテーションに何を植えようかとかね、まあ、そんなんやから、まあ、公園にしとくのもったいないから、
そうそうそう、
ここでまあ世界中の熱帯の植物を集めてきてですね、これでなんかその国内というか、まあ、スリランカのためにも産業開発しようという、イギリス人のこれ典型的な考えですね。
はい、で、まあ僕らが今から目指してる、ヌアラエリアの紅茶とも関係があるんですよね。
もう大いに関係ある。
ここのボタニカルガーデンはね。
これはもう大いに関係ある、ね。
まあ、どういうことかと言いますと、スリランカで初めて紅茶の木が植えられたのがこのペラデニアボタニカルガーデンで、その紅茶の木はどうもインドのアッサム地方から、持ってきたらしいですね。
それ通説なんですよ。
あ、通説ですか。
まあいいんですよ、はいはい、それでもうみんなそう言うてるんです
よ、ね。てか、サナさんの話はそういう話。
そういうことで、佐野さんは公式の見解言うてはんねんけども、
はいはいはい、
また別の見解がありまして、
ね。教えてくださいよ、それ。
いやいや、そう、僕が調べたりなし、僕の書いた、あれ読んだ本に載ってたけども、はいはい、これよりもまだ5、60年前にですね、実はもう一人、その、紅茶の先輩みたいな人がおったっていうんですよね。
紅茶の先輩ですか？
いやいや、今の言うた人はですね、
はい、
ジェームス・テイラーさんでしたかね。
あ
の人が、まあ、これ紅茶の、まあ、持ってきた最初の人は言われてるんやけど、はいはい、その前に、
はい、
もうちょっと先にいてはってですね、でその人が、まあ、うん、持ってきた紅茶というのはですね、
はい、
これは、いわゆるインドのアッサムじゃなしに、
うん、
中国の、
うん、
から持ってきた紅茶やと、
あ、雲
南省から、
あ、雲南、僕らも行きましたね、
行きました行きました、雲南省からですね、この方は、
はい、
もともとね、もうちょっと話よろしいですかね、
いや、まあ言うてください
、要はね、もともとこの辺の今は紅茶畑になってるけども、
はい、
その前はコーヒー園やったんです、ここは。
ああ、今僕らが目指してる、ヌアラエリア、
この辺の、まあ、テラデミアのあたりもコーヒー
園
がいっぱいコーヒーが植わってたんですよね。
あ、
それをまた何で植えたかちょっとまたちょっと話がもう遡りましたかしませんけども、
うん、
こういうようなそのプランテーションというのはコーヒー園が紅茶屋に変わるんです、
うん、 あ、コーヒーから紅茶ですか。なるほどなるほど。
それ一つは何で変わったかというとですね、
はい、
一番大きな原因は、コーヒー園は調子をいっとったんですけども、
はい、
赤サビ病という病気があってね、
はい、
その病気で全滅するんですよ。
あ、
で全滅してコーヒーが取れるようになってですね、
はい、
どないしようかどないしようかとコーヒーが次々枯れていくという時にですね、まあ、一つはあの、まあ、あの、ある本の説によると、
うん、
今のジェームス・テイラーさんよりも前にもうちょっとあのそれを心配してた人がおってですね、
うん、
その人が、
うん、
これやったら今度はですね紅茶がええんちゃうかということで、
うん、
中国から植木職人を何人か一緒に連れてきてですね、
うん、
でそれでこの近くのところにの、まあ、ロスチャイルドという、有名な方のコーヒー園があったんですけど、はい、そこにですね、
うん、
紅茶を植えたというのがスリランカの最初の説やというんですけども、
うん、
まあ、サナさんはじめですね、
うん、
ホテルでもの通説を見てもジェームス・テイラーさんになってるんですよね。
あ、
まあ、これは僕なんでかそれ分かりません、
うん、
ただまああの今調べてみると、
はい、
スリランカの紅茶のほとんどの、まあ、遺伝的に調べたらですね、
うん、
やっぱりアッサム種が多いけども、
うん、
中国の方のやっぱり 紅茶も入ってるというので、ね、
なるほどなるほど、
ひょっとしたらまあなぜかの理由でジェームス・テイラーさんになってるのか分かりませんけどね、
うん、
まあ、一応ジェームス・テイラーさんが最初になってるんですよね、
うん、
でそのジェームス・テイさんは何の木を植えたらいいかいな思った時に探してたらですね、今言ったに植物園に植わってたですね、アッサムから入ってきたイギリスがやっぱり向こうから持ってきて、こうひょっとしたら紅茶をいるかもしれんって植えといたんでしょ
う
ね。それを今度ですね、まあ、あのコーヒーが殲滅したところの、あのコーヒー園に植えたらですね、これが、まあ、うまいこと成功して、それ以来もうコーヒー園はなくなってスリランカの紅茶の島になったと言われているんです
ね。なるほどね。
まあ、2つ説があるんですけど、
そう、まあ、中国説とインド説があるということですね。
そうです、そうです。起源はね、中国の方がまあちょっと早かったと、
うん、
インドよりはということですね、まあ、ただ今のところスリランカは、まあ、ジェームス・テイラーさんになってます、
うん、
です別にそれ意に問われることはないんやけど、うん、そういう書いてあった方も悪いことしてであったらね、
うん、
いいんちゃうかなと思って言いました、
はい
はい、
だんだん山道がきつくなってきまして、上り道に入ってきまして、まあ、先ほど言いました大学があったりとか、この大学でかかった ね、
で
ね、国立ペーラーデニア大学と言ってまして、
ね、なんかカンデー大学とも言われましたね、キャンデー大学とも言うということで
ちょっと言われたんです
けど、今はペーラーデニア大学と言うらしいですね。
でかかったですねここは、
うん、スリランカでも1人の大学へ、
ね、いやもう端から端まで僕ら移動したかどうか知らないですね。まだ、まだあるんかもしれないですけど、
総合的なね、
はい、もう芸大もあるかと思ったら科学もありますし、まあ、おそらく法律とかもあると思います。
法学もありました。
いや、あの日本の大学の概念を覆してくれますね、うん、まあ、日本もね大きい大学いっぱいありますけど、
いやいや、
あ、もう全然あんなもんはもうね小さい小さいですよね。
うん、もうその健康とかそういうことから見ても、スポーツはできるわ、運動場はあるわ、緑の芝はあるわですね、
はい、
建物もしっかりした建物でしたしね、
はい、
あれはほんでそれが授業料ただ言ってましたね。
いや、国立大学いいですね。まあまあ、あの、それは入るの大変なんですけど、
ね、
入れたらまあ、ただっていうことですね。
うん、授業料はね、うん、あの、いわゆる公立の場合は小学校も、中学校も高校もただ言ってました。
いや、それなんか素晴らしいですね。
まあね、社会主義をもともとやった国ですからね、まあ、あの、しんどい時期もあったらしいですけど、なんとかこれ維持してるみたいですね。
そうですね。
はい。
で、まあ、道路ずっと行きまして、やっぱりあの山道なんで、通常は俺の道を、あの、頑張って、
そう、
あの、例の中国の車ですよね、マイクロかミクロっていう名前の車なんですけど、
ディーゼル車です。
はい、はい、あの、頑張って、あの、運転手さんも、
はい、
安全運転、安全運転で、
そうです、そうです。
行ってくれまして、で、まあ、だいぶこう、山の高い部分にやってきて、
そうそうそうそう、
まあ、徐々に、あの、紅茶の畑が、
ね、そう、
まあ、畑というか、もう山全体がなんか、紅茶の木みたいな。
ものすごいですね。
緑色のね。
うん、で、その間にね、時々ちょっと違うのがあるんですよね。
はい、ああ、そうなんですか。
これ、サナさんがそこで言ってはりましてね、はい、あれはゴムのプランテーションです。言ってました。
ありましたな、
はい、ゴムは、まあ、マレーとかですね、
はいはい、
いろんなあの辺のところで、まあ、イギリスがまたこれも広げたプランテーションなんですけども、ここの辺りもやっぱり今でもね、はい、ゴムをやっぱりやってる人があって、
なるほどなるほど。
まあ、あの、紅茶の方はですね、
はい、
新原人はあんまり関係してないらしいですけど、ゴムのプランテーションは新原人のね、まあ、経営というんですか、
うん、
採集する人も新原の人がやってまして、
ただということは天然ゴムってことですね。
天然ゴムです。
あ、どこで使ってんやろな。
ね、それはもともと天然ゴムっていうのはもう、あの、いわゆる、
いや、ものすごいお金高いでしょ、多分
高い高い、
ね、
うん、あの、いわゆる人造ゴムじゃないですよ
ね、
はい、
どうしてんやろ。
良質のゴムらしいですよ。
あ、そうですか。
そんなも今プランテーションとしてあるけども、
うん、
まあ、断然多いのはこのね、
はい、
もう 99% までヌアラエリアのこの辺りから全部紅茶でしょう。
で、まあ僕ら、何箇所かこう、サナさんが休憩のために泊まってくれて、で、まあこの辺り一帯が、紅茶の山ですよっていうことを紹介してくれてて、今ちょっと僕映像を見てる場所がございまして。
これ見てほしいですね、この緑ね。
これね、まあ YouTube でもね、動画公開したいんですけど、なかなかちょっと編集する時間がないんで。
ほんまにすごいですよ、
見ていただけないんですけど。ただね、この、まあ、あたり一面、紅茶の畑、まあ、あとは一部に、そういうゴムの、多分木があるんでしょうけど、その紅茶の畑の、ところになんかやたら背の高い木がいっぱいこう、まあ、等間隔ではないです。まあ、結構アンバランスというか、アトランダムにこう生えてるんですけど、
なんでこんなもいるかって
ことで。この木が大事らしいですね。
そうそうそう、大事なんですよ。
なんで大事だったんですか？
これね、この木の名前がね、マーラーという木らしいです。
マーラー。
マーラーって、このマーラーっていうのがシンハラ語でどういう意味があるかわからんけども、これが何であるかというとですね、はい、やっぱあのね、上空のね、の水分みたいもね、この高いこれ白樺みたいな木ですよ、幹の白いね、もうスーッと伸びてるんですよね。
で枝が少ないですよね。
意外とね、
なんかてっぺんの方にちょっと密集してますけど、
だからね、一つには日陰を作るっていうことがあったらしいですね。暑すぎたらいかんということで、それと同時に一番大きいのはですね、上空に溜まった水分をこの枝というか幹を続いて下に下ろす作用やと、そういうようなこと言ってましたね。
ということはこの木の生えてる下は結構水分が豊富な場所、ってことですか？
まあ、いや水分を豊富にするために、はいはい、上空に、まあ、霧が出るでしょ。その霧をこの木が集めてですね、下にポトポト落とすと。
なるほど。
それによってですね、まあこれは霜の心配はないと思うんですけども、そういうようにまあ水分があってですね、お茶が喜ぶということで、で、ちょうどまあここ泊まってるところがですね、はい、これエステートって言うんですよね、紅茶園のことをね、ロスチャイルドのエステートなんです
けど。なんかあの資産とかそういう意味ですね、エステート。不動産とかね、エステートって。
そうですか。そういう言い方もあるけども、このスリランカでエステートというとですね、はいはい、大きな紅茶のプランテーション、紅茶園のことをエステートって言いますですね。で、このたまたまこの泊まったところっていうのは、まあ、はい、みんなが泊まるんでしょうね。物乞いの女の人がいてはったぐらいですからロスチャイルド家のもともとエステートやったところなんですね。で、まあ一番いいとこロスチャイルドですから
取ったんです。まあ、ロスチャイルドとかね、なんとかとか今有名な大富豪の、ここは畑です、ですよっていうことを表現するために、この山肌にね、なんか僕のイメージはハリウッド の映画のところになんか、ハリウッドって巨大な看板あるじゃないですか。あんなんがね、もう至るところに立ってるんですよね。で、まあそれ見たら、この畑の所有者が分かるっていう、
そういうことですね。
ことになってますよね。
そうですね。それでロスチャイルドのところで、このロスチャイルドのところに、はい、その通説ではないね、はい、私の方に書いてあった、もう一説の説のですね、はい、ジェームス・テイラーさんよりも先に中国から持ち込んだいう人はね、ここに初めて植えて、はいはい、まあ、ここはだからスリランカの、いわゆるヌアラエリアの中でも、聖地中の聖地に属するとこやと、いうようなことがあったんですよね。
なるほど。
サナさんはこれ言わんかったですけども、はい、これは僕 の、 読んだ本の話ですけども。
やっぱエステートってあの土地とか資産とか、ね、財産とかっていう意味ですね。
らしいですね。はい、こちらではだから、まあ、土地、あるいは、
まあ、財産も含めて。
財産も含めての紅茶園ということでしょうね。
ロスチャイルドのエステートがこの辺りや
で、ロスチャイルド印のですね、紅茶がここで作られてると、向こうの方に工場が、5階建ての建物が見えてましたね。それでまあ分かったんですけどね。
結構だからそういう意味で僕ら何の気なしに紅茶飲んでますけど、紅茶のやっぱパックとかに書いてるあの家紋っていうんですか、マークって大事なんですね。
大事なんです。
ほんまはね。
マニアの方はね。
全然僕ら何の気なしに飲んでますけど。
僕らが次到着したのがグレンロッジというね。はい、これも有名な紅茶のいわゆる会社なんですけども、ここはこの次にちょっと行ったところに到着して、ここで見学するんですよね。
ああ、
これ。製茶をね。
まあ、いわゆる工場、工場です
ね。グレンロッジ印です。
あれ、グレンロッジっていうんですか？
グレンロッジと読むらしいですよ。クリン、グレンロッジ、GLENLOCH かな、そんなマークやったと思いますけども。
そうですか。
はい、まあ、まあ、グレンロッジで、まあ、サナさんに言われてたり僕言うてるんですけども、この紅茶も結構大手らしいですけども。
紅茶あんまね、僕ら飲まない
ですよね。飲まないですよね。
残念ながら、ね。
紅茶だと、まあ、リプトンしか知りませんもんな、
ね。リプトンね。
リプトンもここに、紅茶が持ってるんで、畑。
ああ、そうなんですか。
あの人も3番目か4番目かにここやってきてですね。まあ、リプトンの青缶っていうのが有名でね、紅茶やったらみんな なあれがええと言ってますけども、まあ、他にもいろいろ聞いたことのあるようなないような紅茶メーカーが次々出てきて、
いやすごいですね、 ここは全部この山が持ってるんですからね、そういう紅茶メーカーが 各社がここの山を持ってるっていうんですから、
これはもともとはそのいわゆるコーヒー園やったんやけども、うん、コーヒー園の前は普通の山ですよね、うん、それをまあイギリスがまあやってきて植民地にしてからですね、なんとかここで金を稼ごうと思って、まあコーヒーを植えたり、コーヒーがダメになったら次また次々紅茶を植えたりね、いろんなしながら、まあ、ここで稼いだっていうか、まあ、そういうような跡が残ってるんですよね。
で、今やってきましたが、うん、
グレンロッジ。
グレンロッジですね。
はい、グレンロッジですね。はい、ここ来ました。
はい、
で、これで、もう来た途端にですね、うん、紅茶の匂いがプーンとしまして、
いやすごかったですね、
3階か4階建ての工場があるんですよね、
ちょっとなんていうかトタン屋根みたいな感じの、ね、そうです工場です、そんな建物自身はね、
はい、
そんな高い建て高いっていうかそのちゃんとした建物じゃないです
よ
ね、
ロスタイルとかやっぱり違った良かったですよ、
あそうそうですか、
なぜかもロスタイルで私はいかんところグレンジに行ったんですけど、多分これサンさんの会社の関係でしょうね、
うん、
ずっとペアパックの旅行になってくると思います、そうそうそうそう、でここへ行ってですね、まあ、女の人が出てきはって、ランカさんというね、ちょっと太った
スリランカのランカ
言ってましたね、
ですよね、あの島っていう意味ですよね、ううすランカっていうのはね、
うんうん、その島さんが来はって
ですね、島女性の方でね、
ものすごい太った人でしたね、
この方がね、
もうサリーからお肉がこぼれそうになって、もうユイなんかこんな目で見てましたけどね
まあまあ向こうの女性のそのまあ綺麗な女性の象徴っていうのはお肉なんですよね。
太ってない、
ね。痩せとったらちょっと人気ないんですよね。
そうみたいですね。うん、はいはい。
まあ、二の腕なんてほんますごいむっちりですね。
もうそれはほんま大変でしたよね。はい、ちょっとカメラ向けるも恥ずかしくらいの、うん、なんちゅうか、
ムチムチ感でしたね。
ムチムチ撮って出ましたね、はい。で、この方の案内で、
うん、
みんな我々は、まず、ほんと工場っぽいですね。
はい、
もう手すりも何もない階段をポンポンポンポンポンと上がっていって、3階かなんかの部屋行ったら、
そうそうそうそう、
突然びっくりしたもんね。
いやすごかった。
熱ってね。
これちょうどこの今、上がってる時の音もあるんかな、これ。ちょっと映像見てみましょうか。
はいはいはい、見てみましょう。
これちょうど階段上がりきったところですね。
上がりきった、はい。
はい、
あの子行きましたね。
ね、ゆいも、
はい、
つぐみも、よっちゃんも来てますね。
ゆいはもう手すり握って必死に上がってますけど。はい、来た来た来た来た。
でも、ちょっと簡単なビニールシートみたいな、
そうですね、
まあ、ゴミの中に入らないんでしょ
う、そうでしょうね。
で、ここ入ったらもうね、
当時強烈でした。
はい、25メーターぐらいある、
はい、
細長い箱の中に、
はい、
もうお茶がバラーっと一面散らばってましたね。
朝で摘んだね、摘みたてのお茶がグリーンベルトっていうんですか、幅2メートル、
はい、
長さが50メートルぐらいありましたかね、
うん、
こういうところゆっくりずーっと動いてるんですよね。
あ、でなんかあれかな、やっぱ乾燥させたりしてるんですか。
いやいや、下から熱風がかかってるんですよ。ほんでこんな熱いのと茶の香りがこの工場にも満ちてるんですよね。
うん、
その葉っぱをシュッシュッと投げたらファーッとこうね、熱気が上がってきたんです。
なるほど。ちょっと数枚空中に浮かぶみたいなね。浮かん
でしたですね。はい、まあ、これが最初の、まあ、いわゆる乾燥から始まって、
うん、
で、まあ、発酵屋とかいろいろ過程が得て、紅茶になるんですよね。
なるほどね。
うん、まあ、緑茶は全く発酵さんと乾燥しただけやけども、紅茶の場合はまあ完全発酵っていうんですか、
うん、
ウーロン茶がその中間の半発酵と言われてますね。葉っぱはみんな同じお茶らしいですよ。
同じなんですか。
みんなお茶です。お茶、いわゆるティーの葉っぱを発酵によって、
はい、
まあ、これみんな中国人の発明で、紅茶も宋の時代にね、中国人が発明したと言われてますね。これも全部イギリスやらしい、中国とか、まあ、日本がやってたことをそのまま彼らは真似たんですよね。
うん、
それが面白いでしょ。
うん、面白い、ね。
なんかこんなことイギリスが始めたんちゃうかと思ったりして、してる人もあったり、
うん、
あるいはクリッパーと言うてですね、中国からイギリスで運んでる高速船があったんですよ。捕獲船でね。
船ね。
で、僕らある人に聞いたのは、はい、それでお茶を運んでるうちに、熱いインド洋とかね、南回りを回ってるうちに、
うん、
勝手に発酵して紅茶になったというね、そういう説を、まあ、とうとうと言うてる人があるんですけども、
はいはいはいはい、
どの本読んでもそれはちょっと民間信仰でね、
うん、
もう最初から中国でちゃんと紅茶にしたやつを、
なるほど、
英国に運んでたと、お話としてはおもろいんですけどね。
確かに確かに。まあ、それとやっぱりこう、やっぱりどうしてもこう、 ヨーロッパ主体になってしまう部分があるんでしょうね。そういうその先進文化っていうのは、ね。
そうです、そうです。
まあ、その辺僕はちょっと気ぃつけなあかん
ね。気ぃつけなあかんことで ね。この紅茶とお茶とかについてはもう全く東洋のね、
はい、
もうその神秘的な作法とか、お茶に憧れてヨーロッパの人が、これまあヨーロッパ化したもんですよね。その辺は東洋の人はしっかりした誇りを持って見たかんなあかんと思います。
そ
う
です
ね。
で、
はい、
その工場がまあ上までずっと上がっていったわけなんですけど、またここから下に降りて、まあこんな感じでお茶ができるんやでっていう。そのランカさんが、まあ、僕らに、ね、英語をやったんですけども、すごい聞き取りやすい英語で、はい、紹介してくれましたね。
そうですか、ね、まあ、でそれで、まあ、もう紅茶ができた袋がいっぱいあったり、紅茶のサンプルがね、だってそれをちょっと触らせてもうたり、
ね、
見逃してもうたり、
まあ、結構自由でしたね。
自由でした。
日本やったらなんかいろいろ細かいこと、手袋せえとか、頭帽子かぶれとか言うんですけども、ここはもうほんまに
全く
旅行客の方、普通の格好で、みんな来てましてね。
そうでした
ね。で、西洋人もいっぱいいましたし。
いてはりました、いてはりました。各本で、まあ、3人のぐらいの団体でも1人、ランガさんみたいな女性の方が、付き合ってですね、
そうそうそう、
丁寧にやってはりましたね。中にはもう一生懸命テレビ撮る、ビデオ撮る人もおったりしまして大変でしたけどもね。で、僕ここで一番おもろかったのはよろしいでしょうかね。やっぱりね、センベックにおたくことですよ。
何すかセンベック。
センベックってね、服部機械というね、日本の、
はい、
いわゆる京都の機械メーカーのセンベックっていう道具はね、ここに置いてたんですよ。
何する機械なんですか。
選別するんです。で、センベックですよね。で、紅茶の、
はい、
いわゆるその荒っぽいのから、はい、細かいのからまでですね、それを自動的に選別して全部その等級に分けるというね、
はい、
まあ、紅茶製造では一番大事というか、
はいはいはい、
お金にかかるところですね、日本の機械がね、
京都の
服部機械でしたかね、服部製作所かなんかそういうところが、
宇治かどっかですかね、
もちろんそうですよね、宇治の会社のんがですね、
はい、
で堂々とドーンとあってですね、はい、まあ、佐野さんも佐野さんもともと日本の好きな方でね、いろいろと日本のことについて言ってくれはったんですけど、自分自身は誇り持ってるような感じでね、これは日本の機械ですね、
これがね、
何回も言ってくれはってですね、まあ、服部機械というのはすごい会社やなと、やっぱり日本は、まあ、そういう意味でやっぱりお茶については中国もそうですけど先進国でね、こういうところまで行って
C8300W って
書いてます。書いて
たぶんこれ型番でしょうかね。
ですね。てっぺこれ近くでね、撮ってくれてましたね。
はい、そうそうそう。
多分映像に出てくると思うんですけど。
まあ、見た感じはね、なんか、日本の製品っぽくないんですよね。
センベックっても英語で書いてましたしね。
デザインもなんか結構やぼったい感じだったんですけど、どっかにね、買い取ったんですよ。その、服部機械かなんか。あ、で、しかも宇治やんと思って。
そうそうそう、
まあ。日本の、まあ、お茶のね、生産地の代表地ですよね、宇治って言ったらね。
それがまあ、こういう、まあ、スリランカというね、こんな大紅茶産地で、紅茶の方にも役立つようなね、やっぱ茶って同じもんかできてねえなってことも分かったし、まあ、日本の実力っていうんですか、茶文化っていうんですか、
はい、
これがやっぱりここで生きてるなっていう意味ではちょっと胸張りました、僕は。まあ、本当嬉しかったですね、こんなのであったことがね。まあ、そんなことがあって、
はい、
でその後いっぱい飲んだんですよね、ここで。
そうそうそう、お茶飲みましたね。
いろいろプラスがあって、なんかオレンジペコとかね、ダイヤモンドちょっと いろんなクラスがありますよ。シルバーチップスとか、
はいはいはい、
アールグレイヤとか、
ね、あ、そんな言うてましたか。
グリーンティーとか、
まあ、よう聞くですね。アールグレイってなんかよう聞きますけど、ね、なんのこっちゃ言うてね、僕はもう蹴っ飛ばしましたけど
ね。
そんな紅茶の何回なんですね、アールグレイっていうの
は。これもね、このアールグレイは違いますけど、ほとんどオレンジペコとかです、
はい、
なんとかいうことについてはですね、中国語の読み方をそのまま英語に直してるんですよ。
あ、
中国人覚えついたんちゃうんですよ。
中国
ペコというのは言い方もね、
中国人やったら、
イギリス人が思いついてない。別にイギリスに僕立てついてるわけないけども、
いや、まあ、それでいいですけど、ね、
ペコです。ペコ
はその、
白語とか言ってペコと読むんですけどね。それ向こうの読み方らしいですね。
なるほど。
まあ、高級クラスの一つのお茶らしいですけども、はい、でそれでここでこの椅子に座りまして、この椅子もおもろかったですね。
なんか背もたれの長い椅子で、
そうです。で重い、
そう、重かったですね。机の表面にガラス板が貼ってあって、
はい、下が3になってます
ね。そうそうですね。やっぱこれ3がある方がなんか風通しがいいんですかね。
わかりませんね。
まあ、この辺も多分イギリス人の多分デザインだと思いますけど、
イギリスの貴族のね、
真っ白 の、はい、ティーカップに茶色の紅茶が注がれて、
そうです。
で、まあ、飲み方としては、 なんか砂糖入れた方が美味しいかなっていう、うんうん、まあこれも人によりけりなんですけど、ね、僕は砂糖入ってる方が好きなんで、うん、まあコーヒーはね、僕ストレートで飲むのが好きなんですけど、なんか紅茶はね、うん、砂糖の方がうまいんちゃうかなと思いましたね。
ね、まあイギリスの飲み方ではないのもあるし、うん、まあレモンとかはあんまりイギリスには入れんらしいですけどね。
あ、
うん、あれはアメリカ風らしいですけど。
あ、そうなんですか。はい
はい、ね、で、まあ、あのミルクティーですか。で、この、はい、同時にお茶の葉も東洋の文化やったけど、このいわゆるティーカップとかね、
うん、
こんなんもまあ東洋の文化やったんですよね。これセットで、だから憧れの東洋の感じを向こうで、まあ、貴族の方から出発したのがこのティーセレモニーやったという、
はい。まあ僕ね、ここの、今その工場のちょっと上の方の階の、その喫茶室みたいなところにいてるんですけど、まあそこは吹き抜けでね、外がもう丸見えなんですけど、隣でビルの建設工事みたいなのしとったんですよね。うん、
これ、まあ、工場らしいですよ、まだ新しい
できる。新しいの増設してるんですかね。まあその作り方というか建築方式がすごかったですね。はい、なんて言ったらいいんかな、その、建設作業員の方が、
うん、
ヘルメットとか何もせんと、なんか10メーターぐらいのところに、
もっと高かったです。
登ってて、はい、で、あの人らほんま落ちたらどうなんねやろうなと思いましたけど。命
とかもないしね、何ぐらいとかね、ひょいひょいひょいとね。
いや、すごい人がいましたわ。
うん、まあ、やっぱこの辺のところはすごいな思いましたね。
で、あとその後に、はい、まあ、これは多分紅茶のショップなんですけど、はい、まあ多分紅茶の工場がここに必ず来てくれって言ってるんでしょうね。
もうこれはもうパックにな
ってるんです。そう、僕らも行きまして、で、何個か買ったんかな？
買いました
よ、ね。よっちゃんとつぐみさんが紅茶を、まあ、もちろん僕とふみおくんは、基本的に買わないんで、
まあ、
ここではお金を落としませんでしたが、今机の上に置いてくれましたね。シルバーチップス、ティップスですか。
これも、いわゆる高級なやつですね。
グレンロッチ。
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 グレンロッチはこの会社です。グレンロッチ印の、シルバーチップスですよ。これは、
はい、
まあまだ開けてませんけどね、
はい、
ちょっと高かったと思いますよ。
あ、そうですか。
うん、まあ高いのも安いのも僕らははっきり分からへんけどね。
分から
へんな。紅茶についてはね。
紅茶はほんまに飲み慣れてないというか、どちらかというとコーヒーの方が、
まだね、
味分かります
からね。まだね、まあ紅茶は勉強したいですけどね。
そうですね。まあそんな感じで、
はい、
工場の見学も、
はい、
終了いたしまして、で、ここからまた山をこう降りまして、
はいはい、
で、今度はハイティーでしたっけ？
そうでした。次ね、はい、いわゆるヌアラエリアに着いたんですよね。まあ約2000メートルというところに着いて、はい、その町自身が、
うん、
まあ英国人のいわゆるその秘書の町として作られたんですよね、最初ね。で、それがだんだんだんだんと、まあ、開拓されて、まあ、紅茶の聖地になったんですけど、昔使ってた、まあ、郵便局とかね。
あ、ありましたか。
ものすごい古いものがいっぱい残ってましたね。で、競馬場もありました。
あ、
山の上でやっぱ穴、イギリス人ってどこ行っても競馬をするんですかね。
まあ、馬好きですよね。
あれもどこから来たもんかね。
いや、イギリスから来たんじゃん。もしくは、遊牧民、遊牧民とか、
うん、ない
わ、トルコ人とか、モンゴル人とかちゃいますかね。
ね、
まあ、トルコ人はモンゴル人かね、
うんうんうん、多分ね、起源を現場
さんたたたたどればね、
たなると思います、はい。まあ、そんなんで競馬場があったりして、
はい、
でその中で一つだけ新しいできたホテルがあったんですよ、ね、
うん、アラリアホテルっていう、
うん、そうそうそう、
ホテルやったと思いますけど、うんうん、まあ、ここのホテルも、まあ、言うたら山奥の、
はい、
なんかもうなんか猿しかおらんような場所なんですけど、うん、まあ、でそんなになんかまあ、地元の人はもちろん住んでますけど、こういう近代的なホテルなんて、うんうん、どこもないようなところに、
うんうん、
このジャングルの中に、
うんうん、
このホテルはすごかったです
ね、
もうまさにイギリススタイルをそのまま持ってきたかのようなホテルで、まあ、ヨーロッパ人の こだわりといいますか、
うん、
よう言うじゃないですか、ヨーロッパ人はどこ行っても同じ自分の国のスタイルを貫くっていうのが、うんうんうん、まさにこのホテルに象徴されてるっていうようなすごいホテルでしたね、ここはね。
ね、まあ、すごかったですよね。
もう、超豪華。
アラリアグリーンヒルズホテルっていうホテルで、
はい、なんかもう一泊泊まったらね、なんか数万円かかりそうな
そうです、ね、
ホテルでしたけど、
うん、
今からこのホテルで、
ええ、
さっきちょっとオープニングで言いましたけど、このコーナーのね、ええ、ハイティーというイベントを今からするんですよね。
なんかありがたいような名前のイベントですよね、
はい、でこれ何や言いますと、うんうん、まあ、イギリス本国でもそうやし、うん、おそらくこのスリランカに来てたイギリス人もそうやけど、
うんうん、
午後のなんか3時ぐらいから、
うんうん、
まあ、言うたら遣隋っていうか、文雄君言わ、言わしたら遣隋、僕らで言うたらおやつですよね、
はいはい、
紅茶を優雅に飲みながら、
うんうんうん、
午後のひとときこう過ごすみたいな、
うんうんうん、
なんかそんな風習があるらしいですね、
うんうんうん、
まあ、特にこのスリランカなんていうのは暑い国ですからね、
うんうん、
やっぱそんな暑い時にちょっとこう紅茶で一息っていうことやと思いますわ。
でしょうね。 まあ、そもそもイギリス人の人でもこっち来てる人のまあ貴族の方とか、まあ、貴族というかお金持ちとか、はい、イギリス本国もそうですけども、うん、何もあの人らすることないやもんね。
そんなやな、
うん、だからね、はい、あの紅茶が来るまではまあ結構酒類とかね、はい、水なんかよう飲んどったらしいんやけども、うん、紅茶が、まあ、コーヒーとか紅茶が入ってきて特に紅茶の場合は、
はい、
まあ、日本とか中国の作法が一緒に入ったわけですよね、
うん、
でそれをいろいろこねたり混ぜたりしながらですね、うん、もう1時間に1回ぐらいそういう集まってね、丸いテーブルの周りに女性は女性男性が集まって紅茶を飲むようなそういう、まあ、暇つぶしみたいにしとったみたいな感じですよね。
それをかっこよくハイティーという、
うん、その中でも、まあ、いわゆる中でも余計そのあのいわゆるちょっとヤムチャみたいなね、
うん、
小さいクッキーケーキが出たり、そういうなのこれヤムチャのマネだと思うんですけどね僕はね、そんなのこうなんか王冠みたいなものをこうつけて、皿みたいな
皿おもろかったな、
おもろい皿でした、
あの3枚3段の皿で、
うん、
であの銀色の
塔みたいなね、
なんかステンレスの皿なんですけど、このスタイルは有名らしいですよ。
ねえ、これ屋根塔の屋根のところ上に置いていくみたいな感じで、ね、ちょ
っ
と
真ん中に一本棒入っとって、
ま
あその中に等間隔に3枚の皿がこう並んでるっていう、
綺麗に磨き切った銀の食器でしたね。
もうなんかあの悪趣味ここに極まりって感じでしたね、僕に言わせればね。
まあそうやなかなか美味しかった、
ね、いや美味しかったんですけど、この子まで持ってくるかちょこういうスタイルもね、
うん、だからそういう暇やったのみんな、
あ
の人はすることなかったんですよね、有産階級の方はね。なんか難化してやっぱりこの退屈しのがなあかんし、そういう時にやっぱり国産とかあんな人が一生懸命工夫してですね、はい、なんとかしてびっくりさせたろうと言うて容器とかこんなねやったんと思いますよね。でまあ
でここで僕びっくりしたんが、
はいはい、
まあ、そういうスタイルをこう持ってくるっていうのもびっくりしたんです、うんうんうん、イギリススタイルをね。だからもう一個びっくりしたのは、あのここで出た紅茶がティーパックでしたね、
はい、そうでしたね。
全部ティーパックでしたね。
そうでした、そうでした、完全にそうでしたね。
だから、まあ、僕らのイメージはティーパックってなんか安物の紅茶っていうイメージがあるんですけど、
うん、
なんかそうじゃない風でしたね、
うん、
スリランカではね。
そうらしいですね。
ティーパックに入ってる紅茶も美味しいというか、
うんうんうん、
悪ないでという、
うんうんうん、なんかそれにちょっと僕らの考えとちゃうかもわからんね、
うん、
そこらのところまで追求するまでなかなか紅茶を極めることはできなかったんですけど、は
い、もういろんなティーパックの
もう各種ありました。
紅茶がございました。あのウェーターの方がウェーターの男性の方がこう持ってきて、箱に入ったらなんか持ってきてどれにしますかみたいなね。
あれだけたくさんのティーバッグ見たこともなかったんですけど、はい、有名な知る人もいっぱいあったみたいですね、
はい、でまあ僕らもそれでいただいて、
はい、
でそのさっき言いましたその三段重ねの皿に、
うん、
もういろんなケーキとかか
わいいね、
あれがうまいこと作ってましたね。
おひなさんのね供物みたいな感じしました、
ね、ほんまにね食べるのがもったいなかったですね。
もったいなかった、
はい、
でわらわら我々の分もあったし、サナさんたちの分もでやってくれはってね、
うん、
まあみんなで楽しんで、
でまあユイがそれにかなり反応してまして、
あれはまあスイーツやからあんな美味しいもん、ね、なかなか食べられ
ますよ、ね、いや本当にね、はい、あれもう日本に持って帰りたかったぐらいの綺麗な造形の、
ね、タッパーウェア持ってきたかった
ですね。そうですね、小さいケーキとかね、うんうんうん、まあ他にあのなんかサンドイッチみたいなのもありましたね、
した
小さく切ったパンのね。あれ食いに行くだけでもまあ価値はあるかなと思いましたけどね。
随分、ねまあ、結構お金を払ってると思いますよね。
いや高いですよ
僕らはね、はい、総計で払ってるから何倍は分からない。
やっぱ満はしたんちゃいますかね。
満かもしれませんね、はい、まあ贅沢もいいじゃないですか。
そうですね、
ね、
まあ、そんな山奥の中の超高級ホテルでのハイティーを経まして、
はい、
でちょっとバスはですね、バスというか車は山道をこうずっと下っていって、
はい、そういよいよ乗られるやからね、
そう
これから去るようになるんですよね。
そうですね、で鉄道の、はい、駅ですよね、
はい、
ナヌオヤレールウェイステーションというところにやってきまして、
はい、
でこっからですね、
はい、
まあ次回につながるわけなんですけど、ペーナデニアでしたっけ？
ペーナデニア
です、ね、ペーラデニア駅まで3時間ぐらいかけて、
植物のあるところです、ね、
そうで鉄道で今から山を下ります。う
ん、これが、
ね、これがすごい鉄道でね。まあ、ちょっと言いますけど、もう、
はいはい、
もうまあ横に揺れる鉄道は知ってるんですけど。
はいはい、
縦に揺れる鉄道っていうのは僕初めてでしたね、
うん、
はい、
そうですか、
はい、でまたあの二等車の人たちの乗り方がね、もうすし詰めというよりも、
うん、
なんかソーセージの皮から肉はみ出たみたいな感じのね、そんな鉄道でしたね。
ね、はい、まあこの辺のところはまあ本当に大冒険という感じで、
いやほんまよう生きて帰ってきましたね。
あの辺はね、ね、振り落とされながらの不思議ぐらいでしたですね、
はい。あえて外出たんですけど、
はい、
もう
展望車ですあれ。
展望車なんです
か。あれ展望車。
僕何回か死にかけましたからね。
うん、もう僕もね、はい、本当にもうもうあかんかいなと思うぐらいです。オーバーやなしに。
まあそんな鉄道ボラボラは次回ということでございまして。
なんかの鉄道次楽しみましょう。
そうですね。はい、デンジャラス列車は、皆様次回以降に。 ご期待ください。
はい。
それではですね、うん、この後は、一週間のお楽しみ。
はい。
リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りを紹介します。紹介するのは、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
今週もお便りいただいてます。
ね、いよいよ、この放送も最後の段になってまいりましたね。
あ、ほんまですね。
ずっと続けてきました。
いやー、満身創痍でございます。はい、ちょっと喉もだんだんこう、枯れてきました
ね。まあまあな、そういうもんやね。
お茶を飲みながら、
ほんまやね。
楽しんでいきたいと思
います。まあそこでたっぷりお茶あるので、全部飲んでください。
ありがとうございます。はいはい、それでは、まずは、
はい、行きましょう。
シトレンさん。
おー、いいですね。シトレンさん。はい。まあ、僕もちょっと物語があります。
あ、そうですか。
はいはい。
なんか、こっちの方に来てはる、大阪方面に来てはるみたいな文章ですね、これは。
実は、はい、ご尊顔を拝したんです。
あ、そうなんです
か。よかったですよ。お会いできたんです。
このメールの後に。
で、ここにちょっと、まあ、はい、物てるもんもあります
よ、ね。それ何すか、それ。
まあ、あとで、てっぺくんにこれ、
ちょっと見せてくださいよ、それ。
どうぞどうぞ。これね。
ほう。ほう、いや、軽いですね。
お菓子です。
へ
もうそれね、3つも出てくれはったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。まあ、その話はそれしましょう。
はい、じゃあ、すごく、まあ、石化成っていう、うん、
非常に高級な北海道独自の菓子ですね。
あ、なるほど。
はいはい。もうちょっとしたらあげます
わ。うん、あげません。犬ちゃうねんから。
まあ、そんなもんや。
皆様お元気ですか？シトロエンです。
はい、毎度です。
先日は突然お邪魔して、すんませんでした。
なんのなんの。びっくりしました。
あの29日。
はい。
これ4月の29日ですね。
そうです
。29日、はい。新千歳から神戸空港まで飛行機を使い。
びっくりしました、僕。
関西入りしました。
はいはい。
あの神戸空港。
うん、僕はね、ねどうして来はったんかいな思ってね。
ね、もしかして車で来たとかね。
まあ、それは多分、ね、
なかったですね。
あの車もそんなに無茶苦茶したらあかんない
ですね。そうですね。1馬力ね。
はいはい。
本日は埼玉市にいますが、
はい。
29日以降の動向をお知らせします。
お願いします。気になっております。
万馬家を後にして、
はい、
仙南へ。
仙南へ、
はい、大阪の南部ですね。
はいはい。北節から仙南へ。
そうです、
はい、
北から南、
もう大飛びですね、
うん、
まずそのポーンと北海道から神戸まで来て。
そうです。鉄平さんはご存知と思いますが、はい、泉砂川駅近くの熊野古道沿いに藤の名所があります。
ああ、そうですか。ありそうなとこですね。
うんですね。
はいはい。
僕ちょっと知らないですね。
はいはい。
まあ、知ってんのかな、もしかして。
まあ、よっとしたら知ってることもあるからな。
はい。富士の名所があります。あ、はい、前一回行ったかもしれない。うん、あれ京都や。俺が行った宇治やわ、富士の名所
な。いやいや、なんか聞いたことある、
は
い。
あ、そうですか、
うんうん。
夜間はライトアップしているとのことで、
はい、
見に行きましたが、
はい、
夜の9時以降は消灯します。
あららら。
夜の9時以降消灯って、ライトアップちゃうやん、それ。
なあ、何しとんねん。
タッチの差で真っ暗。
うわった
あったったったったった。
そうなんです。それさ、不幸でした、
はい。はい、9時過ぎてしまった。
はい。
さて、藤の花は終わりを迎えていました。
はい。
あ、さて、藤の花は終わりを迎えていました。
まあ、会長なんてもつけてみなかったんですよ。
そういうことですね。写真は翌朝の、
はい。
藤の花ですと。
ああ。
いうことで、写真
が。お写真くれてはりますの。
はい。これですね。
ほ
う
ほう、
あ、独特の写真なんですよ、シトロエンさんの。いつも。
面白いですね。
いつもね、シトロエンさんの写真でメールで、まあ、添付してくるじゃないですか。そしたら、なんていうか、こう、天地逆になってるんですよね。天地逆というよりも、多分、携帯の、いわゆるガラッパゴス携帯で撮られてるんで、写真って横長じゃないですか。けど、ガラッパゴス携帯で撮った写真って、なんかどうも全部縦になって送られてくるんですよね。だから最初何の写真かなと思って、僕のコンピューターに保存してみたら、90度角度をね、倒すんですよ。
倒るんですか。
そしたらこう、普通の水平の写真になるっていうね。だからこの藤の花、もうこれ、立派なね、紫色の。
はい。
藤の花なんです。これもね、なんかこう、縦になってる感じなんです
よね。それはびっくりしたでしょ。
そういうことです。まあ、だから翌日はちゃんと、まあもちろん、朝に撮られたんで、こんだけ綺麗に写ってると。
はい。熊野街道と書いてます。ちょうちんが貫ってますね。
そうです。これがあれかな、その入り口なんかな。
そうかもしれない、
これがね。あ、ちょ、まだメール読んでみましょうか。
はいはい、行きましょう。
30日は、石山寺へ、
あ、
行った。お寿司ですね。
はいはいはいはい。
例の観音像33年ぶりの公開ということで出かけました。
ああ、これもうちのラジオ聞いて行ってくれはったんですよ。ありがとうございます。すみません。
もちろん石山寺で息子と再会。
まあまあ、それはもう近くにありますからね。
そうですね。向こうの大学行ってありますからね。日本史専攻はてなの息子の解説を聞きながら、
はいはい。
お寺を巡りました。
なるほど。いいですね。息子さん解説してくれはったら、
ね。そういうことですね、
まあ。大学生ですからね。しかも地元の学校行ってはるから、
そうそう、ね、もうね、空気も地元ですからね。いいですね。知識だけじゃないですから。
はい、もうカルタの選手です
よね。そういうことですね。はい、この写真は違うかったかな。これは、やっぱ藤の花のあの、入り口ですかね。これね、うんうん。これね、多分そうですね。うんうん、じゃあ、メール戻ります。
はい。
次の日は高槻。
はい。
今度は高槻。
高槻
は、ね、大阪ですね。
あの例のね、和時計があ
ったんですよ。ああ、そうですか。
はい。
あ、これね。
多分そうや
と。今週ボラボラしました。
はいはい。
例の鉄砲と和時計の展示を見学。
はい。
実は連れ合いと息子は鉄砲が好きなのです。はい。この二人撃つことはできませんが、沢田氏が率いる真田鉄砲隊は何回か見ています。
あ、沢田さんそんなことやってはるんですか？沢田平さん。
ですかね。
うん、あの主催者の人ですよ。
ああ、そういうことですか。
いやいや、あの沢田さんって
最初。そう、沢の字がね、簡単な方の沢やったんで、どっちかなと思ったんですけど。
あ、いや、まあ、あの人はあの
難しい方の沢ですけど、難しい方の沢ですよね。
まあ、省略したらいいですよね。
沢田氏が率いる真田鉄砲隊は何回か見ていると。
それ知らなかった。
率いるというのは、要するに彼の
グループってことでしょ
う。あ、そういうことですかね。うん、あの、コレクションを見てるってことですかね。
いや、そうじゃなくて、実際、あの、みんな撃つ方ちゃいますか。
ああ、そういうこと。
鉄砲隊。
そういうことやってはるんですか。
うん、やっぱり、あんだけの人やから、
ね。書いてますね。昨年の今頃、大阪城で公開していたのを見学しましたと。
はい、お、またシトレーンさん、渋い趣味やな。息子さんもすごいね。
ねえ、ということは、
奥様も。
沢田さんってすごい人やねんな、そういう意味では。大阪城でもデモンストレーションするぐらいの。いや、
まあ、ただもんね、ではないんですよね。
ああ、そうですか。
お会いできなかったら残念やったけど、うん、まあ姿見てるとね、ちょっと漫才さんみたいなね、明るい感じの人で、まあ、まあ
僕ちょっとあの沢田さんとは直接関係ないんですけど、以前東京に行った時に、うん、あの千葉市美術館ボラボラした時に、うんうんうん、何回か僕あの上野の上野、うん、浅草か浅草のあたり行ったんですよ、浅草の浅草寺を3回か4回ぐらい僕見に行ったんですけど、3日間の間にね、うんうんうん、でその時に、うんうん、あのそれ浅草の、まあ、浅草寺の近くの雷門のすぐ近所に、
大きな提灯のあるとこや、
そうそう、うん、お寿司屋さんがあったんですよね、うんうんうん、そのお寿司屋さんが、うん、どうもその関西の方の心斎橋かどっかにあるにも来てる有名な、うん、あの魚菓子日本一じゃないんですけど、まあ、あの有名なそのお寿司屋さんでチェーン店でね、
う
ん、でそこの有名社長がいるんですよ、
う
ん、
そう、
でその社長が毎年、うん、マグロのセリかなんかで一番高いやつ、
何百万ってやつな、
いや百万でってなんかそう何千万か下手したら億ぐらい行くような、うんうん、
やる人はね、
そう最初のセリでそれを買うらしいんですよ、うん、ね、それで有名な社長なんですけど、うん、そのお店の前に、うん、そのごっついマグロをなんか手で持ってるから地べたに置いて、うん、でその社長がこっち見てニカーってやってるような、うん、あのいわゆるポップポスターっていうんですか、あのうちにもね、文雄くんの等身大の、
売りが折れましたもんね、
はい、等身大のポスターあるんですけど、はい、まあそれがお店の前に飾ってるんですけ ど、はい、その沢田平さんが、
はい、
高槻市立城跡歴史館の入り口にあったような、
はいはい、あのポスター、
ちょっとそれを思い出したんですよ。
あ、そうですか。
浅草の寿司屋を思い出して、
なるほどなるほど、
あ、似たようなことしてる人ここにもおってんなと思って、
いやいや、まあ、両とも偉い人やと思うけども、
そうそう、
なかなかそうね、両二人ともそう簡単な偉いじゃないわ、
そういうことですね。
もう沢田さん
ともやっぱ日本でも有数の人ですからね、二人とも
実業家でも
あり、ね、そういうことですね。
まあその、
まあ、ちょっと話長くなりましたが、はい、それを思い出しました。
それとね、一言言うときめよう、
はい、どうぞどうぞ。
あのお前のあの寿司屋さんな、あの、
はい、魚菓子日本、
あ、これね、あの、はい、FM 千里の前田さんが食べに行ってくれたらしいわ。
あ、そうですか。
うまかった言ってた。
ああ、ありがとうございます。
うんうんうん。あの、そんなに混んでなかったもよかった言ってた。
ああ、そうですか、うんうん。お昼行ったらね、めちゃめちゃ混んでるらしいんですけどね。
うん、そうですか。うん、あの、美味しかった言って、えらい褒めてはったよ。
あ、そうですか。うん、ありがとうございます。
まあ、てっぺん褒めれるわけないけどね、
そうそうそうそう、
また社長に言うとい
て。まあ、僕ら、あの、取材しましたからね。
まあ、多少 PR してますからね。
はい、あの、はい、動画でも出してます。
はい。
今年は NHK の大河ドラマの影響で、もし鉄砲隊の公開があったとしたら、大混雑することでしょう。
でしょうね。
まさにその真田丸ですよね。
例の六門線ですね。
そういうことですね。
六門線のものがいっぱいあったのが不思議やったんですよね。あの沢さんの装丁なんかに。
ああ、そうなんですか。うんうん、あ、そなんか確かになんかネクタイにも六門線されてましたよね。
あの人もそんなんでしたね。
まあ実物は見てないですけどね。
いや、なかなか、はい。
そうです。二日は、
うん、
とか言ってんで、これ多分5月2日のことかな。二日は、連れ合いは関空で仕事。
おうほうほう。
関空で仕事してあるんですかね。
そうですか、はいはい。
息子は講義なので、
はい、
単独行動をしました。
あ、そうですか。
シトラエさんですね。
なるほど。結構関西に寝返して始まりました
。そういうことですね。
シトラエさんね、
はい。はい。東海自然歩道を試し歩きしてみました。
やめとけよ、
きっかけは石山寺駅前に東海自然歩道の道標があったこと。
あ、
ま
あ、
これ僕もラジオでちょっと
言ってました、
言いましたけど、はいはい、その、確かにありましたね。
あったあった、もう、あ、はい、やめてたわ、
そのことは特に書いてませんね。
そうですか。
はい。はい、あ、書いてません。
え、
宇治駅から、
はい。
え、山越えで、
はあ、
岩間寺かな、
岩間寺ですわ、
岩間寺経由で石山寺駅前まで、この東海自然歩道歩いたと。
歩いた、
はい、ゼゼの、
これ義中寺です、
義中寺、
はい、これあのいわゆる、
あ、違うわ、さっきの写真義中寺の写真ですよ、これ富士の、これですよ、これ
義中寺や、俺前通って中も入っとんねん、
はい、
あの前
富士の場所じゃなくて、
違う違う、これ義中寺です
わ、お寺の入り口、
松尾芭蕉さんの墓がある、
あ、そうなんですか、はい、お寺の入り口やったんですね、
あ、やらすいません、あの、はい、私としたことが間違いない、まあ、
写真にもある白壁の義中寺付近のネットカフェに泊まって
あれ
5月の3日は翌日ですね、
はい、
翌日は石山寺の駅前から音羽山かな、
音羽山です、
音羽山経由で、
はい、京神線です。
京神線の大谷まで。
はい、これ、京阪電車の、あの、三条と、あの、浜松の間です
ね。
あの、ぐるぐるとこう、こう、カーブのいっぱいあるやつ
で。はいはいはい。
大谷とは、うなぎ屋のとこですよ。お前知ってるでしょ。
はあ、ここですか。
ああ、ここうなぎ屋ですがな。
あ、僕、この前、あの、京都支局行った時、あそこ通りました。
はい、そうですよ。
あ、そこまで、あそこまで歩かれたんですか。
この人何するわからんな。
あの、東海自然歩道で。
あんな魔の自然歩道。
ねえ。
よう、まあ大丈夫やったな。
え、乾燥と書いてます。
乾燥、よく言えない。
うん。
シトロエンさん、すごいな。やった
。低い山でも、坂はきつく。
う
ん、
そうやで。
特に山道では、
はい、
場所によっては標識がまばらになるので、国土地理院の地形図は必要ですね、
はい、
と。
ああ、らしいですね。以前はね、うん、ピタッとしたったんですけど、ね、やっぱり歩く人も少なかったりするので、
そうですね。
汚れたりするんですよね。
確か東海自然歩道の表記がありますと。
それはあります。
あるんですか、
はい、はい。
まあ、どこにあるんか、
ね。僕はもう、ここは近いようにしておりますが、いっぺん行って、ひどべに置いてね、
うん、
もう崖があんまり強いて、登れんかったことがあったんですよ、そうそう、滋賀県の山の中で。
うん、まあ、低い山ほど意外とそういうとこ多いんですよね。高い山は比較的整備されてますからね。
うん、まあね、歩く人がやっぱり最近減ってるんでしょうね、東海自然歩道
は。そういうことですね。
はい、まあ、美濃から高岡です、うん、東京の。はい、
また、枝道もかなりあるようです。
ああ、行ったら大変ですね。
総数延長が、
はい、
1300km らしいので、
はいはいはい、
それと夏は暑くて、
う
ん、
そう、
この歩道の利用はきついでしょうね。
ですよ。
それでも5日は箕面から高尾まで歩きたいです。
いやー、いらんこと言うてるな。この人大丈夫。
で、3枚目の写真は、
はい、
音和山から山科方面、
はい、なるほど、あ、
これが、
そう、こんな高いとこ行くんですか、
あ、なんかこれ京都市内ってことやな、
山科でしょう、
あ、これ山科か、あ、で向こうに見るのが京都、
京都、
まあ、まあまあまあ山科も京都やけど、
まあまあ京都やけど、市街、京都市内、市街
は向こうでしょ、じゃあこの道は、
はい、これ新幹線ちゃいますか、
あーかな、名神かな、
まあまあそうかも、
ね、なんかわかんないけど、これ薬大、これ薬大ちゃうか、
これ京薬ですね、
ね、はいはい、京都薬科大学、
うわー、えらいとこ行って
やっぱ山やねんな、山があんねんな、
山があんねんなって、ね、もうシトラエンさん何するわけなんな、
なんか団地が見えとったりね、
はいはいはい、
まあ、なんかあのスタジアムみたいな、なんか緑地帯が見えたり、
あ、まあ、ちょっと拡大したら四角い、
いや、これだから携帯で撮ってあるんで、ね、解像度がめちゃめちゃ低いんですよね、
いや、わかりますよ、
わ、はい、かりますか、
うん、いい写真やと思いますが、はあ、やったですね、
別件と書いてます、
そうですか、
息子は4月の身体測定で、
うん、
身長が179センチ、
うん、
体重が56キログラム、
そう、
えらい痩せてますな、
いや、もうここ来はった時もね、びっくりしましたもんね、
うん、あ、そうですか、
いや、ここ来はりましたよ、座ってはったよ
触
ベストで、
触ってはった、
座ってはった、
あ、座ってた、座ってた、
うんうんうん、息子さん、
ね、確かにガリガリやった、
はい、まあ、ものすごい痩せてはってね、
はい、
いかよのカマキリって俺言おうもと言わんかったんですけど、
いや、まあ、言うとるかな、
いやいや、まあ、まあ、それはそっとしておいてください
、東海道自然歩道を歩いた後は、
お、
あ、息子さんと歩かはったんですね、
いや、息子さん行ってないんですよ、
なんか途中で多分もしかしたら、
あ、まあ、合流してあるかもしれない、
なんか、うん、
なんか講義があったんと、奥さんは関空で仕事があって、
はいはいはい、
で、息子さんは講義やから自分は、
ああ、単独行動。
単独行動。
自分っていうのは、シトロエンさんが単独行動。
もちろんシトロエンさん自分です
よ。ってことですよ。ただまあ、うん、どっかで歩かはったんですかね。
もうほんの近く似てはりましたよね、はい。滋賀県も大津もみんな同じ。
いや、というか、この同じ時期にってことね、はい、東海自然歩道を歩いた後は、 肉食中心の夕飯を食べさせました。あ、これだからシトロエンさんが東海新聞を歩いた後ってことですね、多分ね。別に息子さんは歩いてないん
だ。歩いてないかもわかりません、
ね。かも、ちょっとわかんないですね、どっちか。
そこらね。
はい。
わかりません。
競技カルタの試合で肉食女子に負けそうですね、は
い、
と。
あーね、うん、こういう競技カルタってすごいらしいですね。
何がすごい、
ね、あの瞬発力っていうか、パーッと
こう。あ、そうですか。
体滑らすみたいな、
ね。あ、そんなするんですか。
いや、お前知らんか。
いや、俺知らんわ。
もう一遍テレビ見とけや、お
前。いや、テレビないねん。
ああ、そうか。見たらいかんねん、はい。
そう、見たらあかんねん、俺。お金払ってへんから。
まあまあ、そうやな、うん、お金払って
へん。NHK にちょっとな、目つけられてるから。
目もつけられてへんやろけども。
ではまた。
はい、ありがとうございます。
はい。まあだから、あの、似たような時にね、僕も29日。
まあまあまあ。
京都行ってましたし。
みんなその辺ぐらいでや
って た
し。で、その時に、はい、もうええか、これで、これ耐えれる方は。
いよいよいよ。
ほな、これ、あの、お菓子食べようや
ったんで、ね。はい、なんかオープニングでありましたよね。
オープニングだったんだよ。
突然お邪魔してすいませんでしたと。
突然ね、あの、嫁さんが、あの、ベルが鳴って出たんですよね。
嫁さんが
出た。うちの釣り合いの嫁
さん。わかりにくい言い方さ、よっちゃんでええ
やろ。よっちゃんが出たんじゃん。はい、ほんなら、シトロエンですよ。いいでね、シトロエンさんで北海道にやるんちゃいますかということになって、
うんうん、
で、僕はまたその次の日 FM1000 の放送があったからその準備でずっとやっとったんですけどね、
はい、
まあ要は奥さんと一緒に来てくれはって、
はい、
で実はまあ明日ね、FM1000 のスタジオの前で一遍見学するつもりで来たけども、
うん、
ちょっとまあ他の用事もあったし高瀬君行かなあかんからということで、うん、あのうちのその FM の前田さんとやな、
はい、
あれですよ三枝さんにお菓子をプレゼントして、
う
ん、
あ、それですか。
で僕もまあくれはったんですけども、もうこんなお菓子くれはってもう2人がごつ感動してね、美味しかったやつ食べてね。
そうそう、おいおいおいおいお
いおいおい、
じゃあ前マイクに当たるからな。
あ、そうか、はい、
雪の花の青いと書いてる、うん、で、石化成と読むんですかね。
まあ、一つ食べてみようや。これ、どういう菓子言うたらいい
のかな。青果堂の石化成か、
うん。北海道のね、とにかくメーカーらしいよ。
そ、は
い、
うですか。
うん、
まあ、大きさ言うたら、3センチ、3センチ四方の四角い。
四角いやな。真っ白やな、ね。
あ、ただ中入ってるのは丸ですね。
丸が入って
ますね。はい、丸が入ってますね。
おぉ、
お、これうまそうや。なんか、ちょっとあの、ね、あのアイスクリームの表面みたいな感じ、
ね、
う
ん、だから気付けんとね、ちょっと手で触ったらね、はい、ひっつくみたいな感じがして、
はい、そうです、いただきます。
この菓子袋の中に入れて、あ、でピカピカしてる表面がなんか本当に霜が降りたみたいな、
うん、
あ、これやっぱ北海道の菓子やな、ね、はい、これ
バターの味は、
うんうんうん、濃厚やね、
うん、
おうまい、うまい。
で、この、
うんうんうん、
ま、大きさ的に言ったらちょっとクッキーみたいな、丸いクッキーみたいなやつなんですけど、
そんな感じ
だよ
ね、うん、
あの色は白くてね、
うわ、
で表面に、ね、これラメみたいなのが入ってますね。キラキラの光に反射する。
うん、なんと、うん、エネルギーいただきました。
ね、
うん、おいしい。
こんな似たような歌詞ありますよね。
そうか
な。なんとかの恋人ってやつ。
まあ、
まあ、似たようなやつは失礼かもしれないですけど。
ちょっと違いましたね、
うん
うんうん。北海道風の味やね。
うん、
濃厚な、
まあ。バターとミルクと、
あ、そうそう、
多分なんかいろいろ使ってあるんでしょ
う
ね。
うん、ありがとうございました。いただきました。これまたよっちゃんにあと、やりたいと思っております。ソレンさんどうもありがとうございました。まあ本当に突然の訪問もこういう訪問やと嬉しいですよね。まあ思い切りしたけど関西を楽しまはったような感じがして、よかったです。
嫌な訪問であるんですか？
やっぱりうるさい人が来たら嫌やないですか。相手の人とかそんな人が夜出てきたらですね。まああの、そういうことはまあみんなあると思いますけど、僕もありますんで、ね、はい。
はい。
はい。
まあそんな、
一番最初の方
で、はい、ショレンさん、
はい、ありがとうございました。
でございました。あとね、
うん、
あの先週ちょっと紹介しましたけど、あの中浜さん、
中浜さん、はいはい、
はい、中浜慎二さんがですね、
はいはい、
あのもう FM 千里に来てくれたということ で、
まあ、やっぱりここまで来るとやっぱり家の中入ってもらわないかんけど、向かったらまあやってるとこそのまま見てもらえるし、
そうですね、
気楽に皆さんね話できるようので、うん、結構 JOBBB の用意も含めて FM 千里に来てくれて、なんかこう入り混じってわけわからないんだけどもね。
でね、お便りもくれてて、
ありがとう、
僕らが以前シリーズでしてた、
うん、
千葉ボラボラで歩いた街を中浜さん中心に歩いてくれてるらしくて、そこで、まあ、いろいろあの阪神タイガースの自転車の人とか、
はいはいはい、
なんかちょっと変わった人をいっぱい見つけて、
まあ、大阪市内ではね、まあ、変わった人はいっぱいいてはりますので、そんなのを僕らこうピックアップしてね、
そうです、
あのものを言うてますから、それのまあ言うてみたら、あ、遠いって言うと失礼やけども、
そうです、 じゃあこれで写真送ってくれてるんですよ。はい、
なるほど。
こんな、このちゃん覚えてます？
覚えてます、覚えてます。
全身というか自転車も含めて、はいはい、もう全部が全部タイガースカラーなんですよ。
もう自転車もですね、はい、あらゆるところで黄色と黒のテープを巻き張ってね。
すごいですね。これ警戒色ですよね、黄色と黒っていうのは。まあ、
蜂の色ですからね。
そうやんな。
B カラーですよね。ね、
靴も、はい、蛍光色やし、はいはい、で、この帽子もね、はい、あとサングラス。
そうでしたね。サングラスも。虎のあれもかぶってありません。
ね。トラッキーのかぶり物ですよね。はい。で、こっちに向かって、多分これ V サインですね。今年は優勝って。
まあそうですよね。
まあ言うてはるんか、それともただ単にピースしてるだけ
なんか。いやいや、なことないでしょ。やっぱりこれはもう、身をもって、あ、自転車のベルまで黄色いですね。
すごいですね。
あの、キンチンのなるところね。まあ、表情もいいし、ヒゲがすごいですよね。
ね。
なんかで、首からなんかかけてありますね。
これタオル。
いや、違いません。なんか、先の方にほら。
ああ。
これな、鍵ですか。
鍵とかお守りとか。
うん、それを釣ってる、またそのベルトもまあ、黄色ですよね、
はい。鈴とか。
はい。
プレスって書いてますね。
はい。まあ、
プレスなんですかね、この人。
え？
プレス。
うん、まあ、プレスの、まあ、もらった
んですか。かな、
誰かプレスの人があげたんでしょうね。
記者かなんかから
もらった。まあ、プレイ言わはたかもしれませんね。なんかちょっとね、自転車で世界一周する人が、後ろに国旗出すみたいな感じで、阪神、自転車の後ろに阪神タイガースの旗を持ってはりますね。
まあこういう方に、中山さんがまあ偶然出会って、
うんうんうん、
で、あと、まあ僕らが以前出会って、ラジオでこう発表したような変な人も探してるらしいんですけど、なかなか見つからないらしいですね。
それはまあね、たまたま僕らちょっと歩いた時にね、
う
ん、だけどね、言うてはりましたよ。この前この中山さんが本町、アパートっていうのがあったじゃないですか。
はい、はい。
ありませんか、
はい。
まあ不思議なアパートがあってですね、そこもまた探検してくれはったということで、
はいはい、
まあこう中2階がなかったみたいなましたね、このアパートで。また人も住んでたとかね。
あ、そうですか。
まあ、びっくりしてあるのは、まあ、僕らが行ったら、なんでワンバさんとか、まあ、鉄平が行ったらですね、
うん、
不思議とかおもろいとこ発見できるんかっていうことをまあね、興味持ってくれてはるんですよ。
あ、そうですか。
あんなアパートなんか別に、大きな看板が出てるわけでもないし、入り口がどこにもあるわけないのに、なんでこう見つかったんですかって聞かはって、あ、まあ、そんな話を。FM 千里のあのスタジオの前で放送始まる前に階段で二人で座りながらですね話をしてたんですよね。
まあ意外と転がってますよね。そういうもんっていうのは
やっぱりね、
は
い、そういう目で見ると割と見えんのかもしれませんね。
まあ人間ってよく言うじゃないですか、物は目に入ってるけど、はい、脳みそが感じないと思考に入ってこないですから、
だから見るんはみんな見て同じも見てるんですけど、そこでセレクトするところがですね、どうも僕の方はこういうような不思議な奇人っていうか、奇跡列っていうのか、変人っていうんですが、僕自身がまあそういうところもあるんですけども、
いや、ほんま変人ですよ。
そういうところへですね、目が向くんかも分かりません、
ね。文夫君は相当変人です
よ。いや、なことない。
なことないですよ。もう僕ね、オープニングでもちょっと話しましたけど、京都支局、この前掃除行ったでしょ。
行った。
やっぱ変人ですよ。
まあまあまあ。
もう、これなんでこんなん置いとるかなっていう。
ほんまに。
まあまあまあ、
まあ、わしも、まあ、お前もさ、だいぶつぐみちゃんに言われてるんちゃうか。
僕もね、
こんな変なもん、まあ、しかし、まあ、そういう意味では、まあ、そういうコレクションする人ってね、みんなおかしいわな。
いや、あれね、多分僕は思うんですけど、コレクションはね、精神的な疾患ですよ。
ああ、そうです
か。はい、あれはね、
病気とか。
病気でおかしいとかやること
です。気違い
って
ことか。
そういうことで。だから僕もまあ、そういう意味では、
そんな。お名前だったらな、この今、お前、万博の時にしてある方もおかしいんか、ほんなら。
まあ、あの人は、どちらかというと、ちゃんと系統立てて集めてる方なんで。
そうだね、ほんま健全なコレク
ター
だ
ね。ただね、集め方にはね、2種類あるんですよ、物の集め方っていうのは。ほんまに、だからその、白井さんみたいにちゃんとコンセプト決めて、
うんうん、
その自分のはめた枠組みにこう入ってきたもんだけを集めて、外れたもんはもう捨てるんです、捨てるというか集めないんです、うんうん、それがちゃんとしたコレクションの仕方で、
うん、
でおかしい人は何でも集めるんです、
なるほど、
まあ、それでも何でも集めてるように見えてもちゃんとその人なりの多分あの枠は持ってるんですけど、ただその枠がね、広すぎて、
広いか
も。わけわからないんですよ。
う
ん
う
ん、
そうやね。
で、それが、
うん、
それがかなりひどくなるとゴミ屋敷になるんですよ。
ね、
うん。わかんないですよ。ゴミ屋敷なんでこんな集めてるんかって。けど、それは多分集めてる人にとってはちゃんとあるんですよ。
そういうことやね。
ただ、一般的な人の考えだとわかんないですよね。
まあね。
だから、だから僕はそういう意味で病気って言ってるんですよ。
まあそうかもしれない。確かにそういう意味で白井さんはね、
うん、
病気じゃない。
ある人は
ね、ちゃんと未来も見据えてね。
そうそう。
やっぱりこういう展覧会もやらなあかんし、ミュージアムも作らなあかんというような わしなんかそんなもん考えたこともないもんね。前後不覚に陥ってやな。
何
でも
言うてる。だからな、今な、その、まあ、これもオープニングで話しましたけど、僕はあの、学生時代に10年間ぐらい貯めた週刊誌がね、今京都支局に、こう、もうなんかビルみたいになってるんですよ、ね。
まあまあ、1トンか2トンあるやろ。
で、それを前回、まあ、泣く泣くですよ。2年分ぐらいを、まあ、表紙と裏表紙だけ残して全部捨てたじゃないですか。まあまあ、実は捨ててないんですけどね。あの、次回また行くときに自分で捨てに、ね、捨てに行かないとダメなんですけど、そしたら、やっぱこう、積み上がってたマガジンとかジャンプをどけたら、こう、裏から、今まで見たこともない本棚が出てきたんですよ。
まあ、それは
で、多分あの本棚は、ふみおくんが、まあ、学生時代に、まあ、僕がちょうど漫画貯めたぐらいと同じ年代の時に、おそらく、貯めた本なんですけど、もうその本がね、なんでこんな本かなっていう本ばっかりなんですよ。
それはしゃあないやろ。それは時代もちゃうしやね、趣味もちゃうから、そんなもん。
で、僕ね、ちょっと試しに、一冊持って帰って。
あ、ほんま、大きに。そう
か。いや、で、ちょっと読んでみたんですけど。
わからんかったか。
まあ、意外と難しくてね、文雄が賢かったんか、まあ、俺がアホなんかは、
う
ん。
まあ、それや、それは覚えてるよ。
意外と、これで言うと、これ写真がね。
あったか。
ちょっと待って、あ、これですよ、これ、ほら。
ちょっと、もうちょっとアップしてくれ。
これ、これ。
おーおーおーおー。
ゴリラ。
うん、これ、今井資金先生の本やんか。
キングコング。
あ、そうや、密林か。これ、俺の
大事な本ばっかりや、これ。密林から来た幼女とか。多分これ、文雄くんが、
おそらくあの、先生の本
あれですよね、マウンテンゴリラ見に行った時ですよね。
うん、まあまあまあ、こういう趣味やったら、
で、猫の本とかね。
うん、そうそうそうそう。ね、猫はまあ2、30匹おったからな、これね。ああ。いや、これは、いや、ええの見つけてくれたな、ありがとう。
鳥の生態とか。
はいはい、そうですね。
イルカと人間とかね。
はいはいはい。まあ、いわゆる、その、本当に、あの、自然保護のね。
そうです。
やっぱりその、万博に反対してた頃の。
ここか。まあ、この本棚か。
これはすごいで、この世界地理体系は。
世界地理風俗体系。
そう、これはすごい本やで。
うん、まあこれも邪魔ですけどね。
うん、まあそうやね。もうこれも、大正、昭和の初めぐらいの本かな。ああ、いや、これ、やっぱ向こう、
信仰者。
あの、そう、新しい西文土信仰者
信仰者ね。
合併する前信仰者
で、ね、西文土別中野美代子さんのカニバリズムとかね。
そうそうそうそう、
まあ、人肉ですよね。
そうですね。
人の肉を食べる。
そういうことですね。
食人の世界史とか、
はいはいはいはい、
ラ族のミイラとかね。
そうですね。
まあまあそういう意味では、まあここら辺はちゃんとコンセプトははっきりしてるんですけどね。
うん、そうですね。コンセプトはっきりしてますね。
私の父は食人種とかね。
そうそうそう。こういう話ですね。はい、
こんなのが出てきました。
あ、これ全部僕なくしたと思って、もう、はい、悲劇に暮れだった本なんですけど。
ジャンプの裏に隠れてました。
そうか、じゃ
あ。だからまあ発掘できたわけですよ、この
ありがとう、ありがとう、ありがとうね。まあ、どこからこんな話になったわけやな。中浜さんの話。
中浜さんが、その、千葉ボラボラしてると、
う
んで。で、変な人はどうやって見つけるんや。
そういう話があって、ね。
で、まあ僕はもう全員変人やと。
うんうんうん、
人間みんな変人やと思ってるんで。
ああ、なるほどなるほど。
ただ、そこの変なところが見える人と見えないところがあって、まあ見える人は変人。と言われるということですよね。
まあまあ、それ変な人を選ぶ力があるということやろな。
そうそうそう、
僕にな。
そういうことです。
まあ、それは同類や
と、ね。いや、見えるっていうのは、その、要するに、その人が変か変じゃないかっていうのを、うん、その人自身が、こう、雰囲気として出してるんですよ。
うん、うん、うん。
わかりますもん、これ言ってること。
まあ、ちょっと、まあまあ。
だから、あの、さっきの阪神タイガースのおっさんも、まあ、変人やって、わかりゃ見たらな。うん、そういう、やっぱ、オーラを自分で出してるんですよ、
うん、
変な人は。
うん、
だから僕が言いたいのは、人間はみんな変人なんですよ。うん、ただ、その、変人かどうかっていうことは、なかなかその、まあ、見る人もそうやし、その、見られる判断する人の方も、
うんうんうん、
まあ、ちょっとごめんなさい、難しい話なんであんましないですけど、
うん、
だというかね、だから人間はみんな変人なんですよ。
もう
ほんま変人なんですよ。普通の人いないですから。
まあまあ、それはまあ、はい、それはそういうことやね。
そういうことです。
中浜さんも安心ください。中浜さんも変人やんと思うよ。
いや、というかね、僕はまあ別に変人であろうが何人であろうが、あんま気にすることはないと思うんですよね。
そうですね。
まあ、日本人はちょっとそこら辺ちょっと気にしすぎな部分もあるんで、あんま気にしない方がいいですね。自分のやってることは、まあ、
ね、
楽しいことやって
るので。まあ、気にせへんと、僕みたいに楽観的に生きられます。
そう。まあ、ただ、気にしなさすぎると、こういう、はい、
まあ、ちょっと困ったことやね。
こういう、その、京都支局みたいなゴミ屋敷ができてしまいます。
なるほど。
はい。
ということでね。
お、今なんか音しました、
ね。あ、これね、今一眼、二眼レフというカメラが昔あったやんか。
はい。
ね、上から覗くカメラでレンズが2つついてるカメラやけども、うん、その中浜さんがですね、はい、なんか遠慮しがちにね、実はうちの父親が大事にしてたね、古いカメラがあるんやけども、うん、 ママさん以前ごめんやつやってはった時に、うん、古いカメラが好きやいことを伺ったんやけども、うん、もしよかったらその古いカメラ預かってくれられへんかな。
まあ選手ね、そのお便り、うん、多分読んだと思うん
です
ね。
でそれで僕は大いに結構ですからね、
はい、結構とかいいですから
、よかったら、まあ、預からせてもらうし、
なるほど、
もしよかったらもういただくこともできますよ言ったら、うんうん、その時持っててくれはったんですよ、そのカメラはね。で今その音がしたというのはその二眼レフのファインダーっていうんですか、うん、こう上こんなとこポッと押すとね、こんななんか妙なフードみたいなのが出てくるんですよね。はいはいはい、これを開けたことを今出したんですよね。
なるほど、
カメラはね、これ、まあ、自分としては一生懸命これ綺麗に洗いました。
おお、どうですか、
うん、このカメラね、今から60年前のカメラやったんですよ。はい、ね、これもこれマミヤフレックスのね C というね、
なるほど、
まあプロフェッショナルというカメラで、
C とかなんかあるんですか、意味が
なんかあるんでしょ、 ABC っていうのがあったから、まあなんかマミヤ製造さんという人が、まあ、それ作りはったカメラで、マミヤさんはこのカメラを作って一生懸命設計してある時にどうも一生笑えたみたいな感じで、ね、
そうなんですか、
人のまあ絶世のカメラっていうのかな、うん、そういうふうに言えるかもわかりませんね、うん、で二眼レフのカメラで、これ昭和30年1956年のマミヤ C というカメラで、
うん、
計算したら60年前になりますよね、今から、今2016年ですから60年前です
よね。そう、合ってると思いますよ
ね、うん、合ってると思いますね、うん、まあその昭和30年のカメラなんですけども、
はい、
面白かったのはこれは、まあ、成功したカメラとしてはですね、はい、うまくいったという意味で、
はい、
二眼レフのカメラでレンズ交換ができるという意味での、はい、世界で最初のカメラなんですよ。
あ、
うん、二眼レフというのは2つ上と下に人ファインダー見るレンズが上にあって、うん、写真撮るレンズが下にあって、
うん、
この2つのレンズを、まあ、交換できれば、
うん、
いろんな望遠がついたり広角がつけたりできるんですけども、
うん、
それが従来できなかったんですよね、
うん、
でね、広角付きの二眼レフというのと望遠付きの二眼レフというのがあって、
うん、
それはボディをそのままもうについた、ついてたんです、広角レンズが。それを変えることができなかった、うん、それを、まあ、マミヤ製造という天才設計家はですね、普通の二眼レフのレンズが広角にもなるし望遠にもなるし標準にもなるという画期的なカメラを発明しはったんですよ、うん、それの発明の第一作がこのマミヤフレックス C というカメラで、これね、確か当時のお金で3万5千円ぐらいしてたと思う、大変高いカメラやったんですよね。
60年前からフミヤ君知らんやろ。
僕はもうまだだから今77だったから
、うん、17歳か、
うん、高校生の頃のカメラやね、僕のね。その時に、うん、中浜さんのお父さんがこれを胸に下げて、
うん、
中浜さんとか子供さんとか自分の家族をねよう撮っててくれたカメラで、
当時のなんか3万とか結構すごい金ですよ、
ね、3万5000円かもうちょっとしたかも分からない、
ね、まあ、よくなんか大学初任給とかなんか
言う
ん
です
か、
ね、そう、まあ、
何ぼか知らないですけど、多分相当高かったんで
しょうね、何倍かしたんちゃうか思いますけど ね、うん、まあ、そんなカメラがあって、はい、革がちょっとちぎれてんやけども、ええやろかいはって、まあ、もしも必要ないやったらっていう、必要ないという言い方ないけど、
は
い、
だからそれお父さんが使ってはって、うん、でお父さん亡くなって、まあ、言
う
たらお父さんの
片
身みたいになってる、
ね、そういう
それをまあ、捨てんのもあれやし、うん、かといって自分が持っとっても使えへんからっていうので、
まあまあ、
で、文雄君に渡したんですよ。
簡単に言うたらそういうことです
よね。どうでした？使いました？
いや、だから今、一回、とにかく全部きれいにしてたら、もうなんぼきれいにしても取れんとこもあったんやけども、これはしゃあないわね、60年中年やからね。
うんうん、
いっぺん取ってみたんですよ。
う
ん、この6×6 というフィルムを買うてきて。
売ってるんですか、今でも。
もう苦労しましたけどね。
そんなん売って
る、まあね、うん、まずその、取ってみて、まずこの、蛇腹がついてる部分が、蛇腹が破れてないかどうかとか、
うん、
シャッターがちゃんと切れてるかどうかということが分からへんので、うん、とりあえずフィルムを入れてみて、
うん、
まあ、それがちゃんと使えることがそのフィルムを現像して分かった段階でね、
うん、
今度もう一本買うてきて、それはちゃんとしたカメラを撮影してみたいなと思ってるんやけども、
うん、
まあ、掃除とその1回目の試写の段階中が機能がちゃんとできてるかいなっていうところは撮ってみたところまで行ったんですよね。
で、どうでした？
まだ分からん。これは今フィルム屋さん出しているところで現像中ということで、ね、
そうか、フィルムのカメラは現像せな
かったそういうことですよね。
そうそうそう、
だから分かったらね、そんなところまた報告しようと思うんで、こんな音がしているシャッターはね、ちょっと音がね金属っぽいんですよね。普通もうちょっとね、うん、シャッターって金属っぽくないけど、なんせまあ何十年も使ってへんかったから、
うん、
やっぱり成功者のもう非常にいいシャッターがついてるんやけども、ちょっとやっぱり粘ってるんかいなと思ったり、うん、この中に入ってる鏡がもうかなり汚れてましてね、映像はそんなに綺麗な映像では見たところはですよ、
うん、
ファインダーの方のが汚くてもちゃんと中は綺麗に撮れてる場合もあるから、うん、それは分からへんねやけどね、うん、まあ、その辺のところをまあなんとなしこうね、中間さんのお父さんも感じながら大事なカメラやなと思って、うん、当時の名機をこう味わしてもらって らいながらですね、まあ、楽しませてもらってると思うんですね。
あ、そう
ですか。そういう報告もこの際、はい、いっぺん中山さんに、中山さんにしといた方がいいなと思いましたね、うん、はい、また僕らの回ったところとかいろいろ発見がありましたら、
そうですね、
よければいっぺんまた番組に出てもらってもいいし、はい、あるいはまた出てるのが嫌やったらお話でがあってもいいし、どちらでも結構ですけど、また報告してもらいたいなと思っております。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
次はですね、はい、あ、高重さんですね。
あ、ありがとうございます。あ、成功したんでしょ？ちゃいますか？
いや、まだ言うてへん
が。いやいや、どうやって聞いてるんや、だから。
ちゃいやん、それ。まあまあ、ええわ、ええわ。いつも楽しみます。ありがとうございます。
はいはい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦です。
はい。
おかげさまでクラウドファンディングレディ4は最終203名の方から220万5千円を集めて終了いたしました。
よかった。
これ200万以上貯まったら、はい、高重さんにお金が行くようになってるんですよね。
よかったですね。
まあ、無事、募金というか、資金は調達できたと。
おめでとうございます。
いうことですよね。
これは大変な信用の問題ですよね。
そうですよね。
にも知らん人もたくさんやったのにね、あえて高重さんに、まあ、投資していただいたということは。そういうことです。まあ、その分だけ、まあ、高重さんも頑張ってもらわなきゃし、
ね、
大変責任を感じていてはる人だと思います。
ご支援いただいた方には心から感謝、感激、そして感動。
よかった。
三つの感ですね。
ね、三感ですね。
はい。
はい、
皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中、いかがお過ごしでしょうか。
はいはい。
雨風やな、これな。雨風が強まったり、5月晴れの、さつき晴れか。
ああ、そうやね。
難しいですね、読み方がね。
難しい。
さつき晴れの青空になったり、
うん、
天候もコロコロ変わります。
はい。
野に山に、若い頃はアウトドアで過ごすのがお休みの常でした。
なるほど。
ああ、そういうことやってあった。まあ、それは自転車もやってありましたからね。
うん、まあ、そらそや、うん。
サイクリングやキャンピングを通じて、今のアドベンチャーランナーの素地をせっせと作っていた20代。
おお。
うん。
なるほど。
30代で海外に飛び出し、現場で経験を積み、50代の今につながってきたわけです。
はい。
好きなことをずっと続けていけば、どこかでそれが形となってくるということを、自分自身の人生で証明しているのでしょうか。
すごいですね。はい。
いるのでしょうと。まあ、そこもちゃんとわからないんですね、おそらくね。
まあまあ、これからのこともあるしね、はい。はい。
中学時代からやってきた剣道で精神力と体力をつけて、あ、そう、高重さん、剣道やったんですね。
そうみたいですね。ね、はい、
はい。外大を出て、英語教員として四半世紀で、英語とグローバルな視野を身につけ、加えて自転車とランニングで旅人の感性も身につけてきた。これまでやってきたことが決して無駄になっていない、それだけは誇りですと。
ああ、いいですね。これが言えるのはもうすごいですよ。はい。
この先どうなっていくか分かりません。ただ今の流れに乗って、そのまま自然に進んでいくのがいいんでしょうね。
なるほど。は
い、ピースラン2016ユーラシア大陸ランニングの旅の、ヨーロッパパート1のスタートが6月中旬に食い込むかもしれません。
ああ、そうですか。はい、うん。ちょっと遅れるかもしれないということですね。
ですかね。
はい。
嬉しいことに、クラウドファンディングレディ4のご支援が延べ200名を超え、
うん、
その後の、リターン。これ、お礼のことらしいですけど。
そういうんで、こういう用語があるんですね。はい。はい、
まあ、出資してくれた人にのお礼ってことですよね。
まあ、当然そうなりますよね。
はい、リターンの発送など、事務処理がかなり時間と労力を要するというのが、まず主な理由ですと。
ああ、それでちょっとしたら、まあ、遅れるかもしれない。
そういうこと。まあ、やっぱり、もらうだけじゃないっていう。
いや、それはもう、
ことですよね。
それはやっぱ怖いですからね。
そういうことですよね。そういう、もらった後の義務みたいなのが発生する。まあ、特に高重さんは個人でやってはるんで、まあ、個人なりにやっぱ、時間もかかるっていうことで ね、
それとまあ誠実な人やから、
そうですね。
そこらはちゃんと戦闘気が済まん人ですもんね、うん。
まだ航空券の手配もしていないし、
はいはい、
細やかなルートの計画もできていない。大半は直前のぶっつけ本番になるのか。
なるほど。
笑いと。
なるほどなるほど、はい。まあそんなことはないと思いますが、慎重な方、ね。
先のことはすべて先になれば分かること。焦らない、慌てない、ゆったりまったりでいきます。
なるほど。
出発前に東京と大阪で壮行会もできればと思いますと。これ大忙しやな。
大変ですね。
ねえ、壮行会ってなってやっぱり1日2日でできないですからね。
やっぱりこういうシステム化するとなるとこんなことをいっぱいやらなあかんの
ですね。そういうことですね。今後ともアドベンチャーランナー、高重勝彦の応援をよろしくお願いいたしますと。飛行機のチケットはほんま早取らんと、ね、僕らもスイス行くの半年前に取ってますからね、まあ、もう半年、6月やからあと1ヶ月ちょっとなんで、急いだ方がいいかなと思いますね。
まあ、分かってあると思いますけど、念のためね。
そうですね。いや、はい、意外とチケットって分かんないですよね。
まあ、
やっぱりね、まあ、僕は専門家がそばにいてますんで、分かりますけど。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、という高重さんからの お便りでございました。
ね、とりあえず、まあ、我々としてはおめでとうございます。
これよかったですね、ほんまに、ね。まあ、僕らは1円も寄付してないんですけど、ええ、まあ、ラジオでの発表させてもらいましたんで、
そういうことですね、
もしかしたらそこではちょっと力になれたのかなと思いますね。
よかったですわ。うん、まあ、本当おめでとうございます。あとは、まあ、無事に貫徹してください。
そうですね。
お願いいたします。ま
あ、それだけです。はい、あとはですね、はいはい、ツイッターにちょっとメッセージいただきまして、はい、
あ、そうですか。
こっちもオープニングでちょっと話しましたけど、僕、今、世界丸かじり企画っていうのを、
ああ、言うてまし
た
ね。
まあ、やってるというか、うん、第1弾なんで、うん、第2弾続くかどうかっていうのも。
やってみたいことです
ね。そういうことです、そういうことです。まあ、新しいことやってみようということで、玉ねぎを丸かじりして、まあ、3分の1ぐらいしか食べれなかったという、まあ、これまでも、ね、動画見てほしいんですけど、まあ、そういうことがございましたが、
はいはい、
まあ、それの、ことに対して、鈴宮すずさんという方が、
あ、そうですか、
はい、これツイッターの名前なんですけど、鈴宮すずさんという方がこういうメッセージくれてます、
はい、
ご苦労様でした、
はい、
熊本の、水俣の親戚に送ってもらったサラダ玉ねぎ、
はいはい、
そんなあるんですね、
はいはい、
は辛みがほとんどないので生でバリバリ食べれますよと、
はあ、
食べられますよ、
あ、そうです
と書いてますね、
違いですね、
はい、まあ、北海道じゃなくて熊本やったらよかったんかなと、
なるほど、
まあ、わかりませんけど、
ね、
まあ、それ北海道にも甘い玉ねぎがあるんかもしれないですけど、たまたま僕の買ったのが北海道の玉ねぎやったということですね。
お前なんか淡路島言ってんかったか、北海道言ったんか、
淡路島はその企画を思いつくに至った、
うん、なるほど、
まあ、それも勝手に僕は淡路島って言ってるだけで、その神戸のレストランで食べたんで、
なるほど、
淡路島じゃなかったんかなと思いますけど、はい、まあ、また機会があったら、
うん、
水俣の玉ねぎも食べてみます、
うん、ね、
サラダ玉ねぎ
南国のも食べてみたらないとかね、
そうそういうことですよね、そうですか、
はい、ありがとうございます。
宮の鈴宮すずさんですね、
なるほど、なるほど、
鈴宮すずさん
ツイッターの方ということですね、
はい、他にね、
はい、
お、これは中之島のフェスティバルプラザさん、
あ、そうですか、
から来てますね、
はいはい、
この夏中之島界隈のオフィスワーカーや、
うん、
最近OL とか言わないんですよ。
あ、そうですか。
サラリーマンとか。
あ、ほんまに、なんちゅうんです
か。オフィスワーカー。
はい、わかりました。
いや、今言いましたよ。オフィスワーカー。
あ、そうです、それがそう
ですか。あと、オフィス、ビジネスパーソンとかいう言い方しますよね。
そうですか。いや、知りません。
いや、だからできるだけ男女で分けないようにしてるんですよね。
そうか。
まあ、看護師みたいなもんですわ。
なるほど。
古い人は看護婦って言いますけど、まあ、実際には女性の方が多いですけどね。
へ
へへ、実際は女性の方が多いんですけど。
まあ、まあ、看護師にしましょう。
そういうことです。はい、オフィスワーカーや、あ、書いてません。OL って書いてます。その時に OL って書いてました。
そうですか。
はい。
お前新しいの、
そういうことですね。OL の皆様の健康づくりを、食を通じて応援しますと。
はいはい、
元気に痩せる研究所の代表。
はい、
そんなのがあるんですね、
はいはいはい。
元気に痩せる研究所。
うんうん、
栄養、管理栄養士、中本、これ何美さんって読むんですかね。
どれですかね。
これこれこれこれ。これ、
ああ、あやみさんでしょうね。
ですかね。伊藤編のあの量みたいな人が美しい。
あやねちゃんのあや
です。はい。中本さん監修。
はいはい。
低カロリーで美味しい、ヘルシーメニューの、これ、晩餐。
共演
です。共演ですか。
はいはい。
5月の10日火曜日の午前11時から、開幕ということで、これどういうことかというと、以前僕が取材した、
うん、
魚菓子日本一のある、フェスティバルタワーのあの地下の、ご飯食べるとこあるじゃないですか。なんかあのあたり、あそこで、そういうまあ、ヘルシー食べて元気になろうっていうような、
はい、
そうです、なんかそのメニューが各店舗で、こう販売されると。
あ、
いうことらしいですね。
それはこの方の指導で。
そういうことです。
何歩食べても。
そういうことです。
太らないと。
まあまあ、太らないとはないと思いますけど。
ちょっとなんかね、
うん。まあまあ、元気になろうやと。
なるほど、なるほど。
いうことで、
はい、
まあいろいろ、そのフェスティバルタワー中之島の企画してると。
なるほど。
まあいうことを僕らに教えてくれました。
はいはいはい、
ありがとうございます。
はい、
まだまだ皆さん、興味ある方は、
ですね、
中之島の、まあ、各レストランに問い合わせて、そうそうそうそう、行ったら分かるんじゃないでしょうかね。
なるほど、はい、分かりました。
他にはですね、
はいはい、
これ、毎月1回、
はい、
いただいております、はい、台湾新聞さんから、
毎度ありがとうございます。
ナンバー229の、
なるほど、
台湾新聞をいただきまして、
うん、
まあ、この一番オープニング目立ちますのが、これは何て読むんですか、これ、本杯って読むんですか、
本杯でしょうね。
本杯って読むんやな、これな。
うんうん、
はい、本杯が、
はい、
イグゾー技術でシャープの立て直し目指すという。
なるほど。
これ、要するに、あれですか、こう、なんか合併からなんかしたいってことですかね。
買収したんでしょ、本杯がシャープを。
ああ、そうなんですか。
わかりやすい
と。ああ、それの記事が、この台湾新聞の一面に。
でしょう、それは。 これはやっぱり台湾にとっても大きなことやし、
出てます
ね、日本にとっても大きな、特に関西にとっては大事件でしたね。
そうですね。まあ僕ら以前ね、
はい、
その、大和川ボラボラした時に、大和川ボラボラの、まあ、ほぼゴール地点、大阪湾に注ぐあたりに、シャープの工場があって、
そういうのがありました
ね。で、まあ僕はその当時そんな思ってなかったんですけど、あの、この巨大な、工場の横、まあ、あの夏もほんまに50度越すようなね、あの超暑い時やったんですけど、まあその時に文雄くんが一言、全然動いてないなと、いうことを言って工場がね。
僕はもうこれは何やろうな、この進展は。
で、しかもあんだけ暑い時やから、まあ少なくともクーラーの音ぐらいはね、室外機の音ぐらいはしといてもいいんですけど、それすらもなかったんで、まあ実際その稼働してんのかな、と、文雄が言ってまして。
そう思ったんやね。
はい。そしたら、まああれが数年前ですけど、まさか。
やっぱあれで僕はね、はい、シャープつまずいたんやと思います。あの工場で。
なるほど。あの、堺の工場ですよね。大阪の。
あの時のあの、過大な投資中ですが、
うん、
あ、ここまでやっぱりやるべきでなかったと思いますよね。亀岡でやめといたらよかったんですよね。
あの、なんかテレビ作って
る。テレビ。あれもテレビですよ。あの、堺の工場も。
うん、
テレビの。まあ、やっぱり、調子に乗るっていうことはやっぱりあかんし、経営者は怖いね。
そうですね。
家族も物ともやからね。
そうですね。
よっぽど気ぃつけんと、小さい家族経営の会社が潰れるとちゃうからね。これは、まあ、天下のシャープやったからね。
ですね。まあ、そんな記事が、一面に。
なるほど。
てまして、
まあ、ほんまに無茶せんことですね。
そうですね。で、はい、他にちょっと面白かったのが、コラムみたいなのもいろいろありまして、こんなコラムありましたね、台湾のお札は何の柄という。
ああ、そうですか。
ちょっと読んでみますね、
はいはい。
皆さんが台湾の空港について一番最初にやることは何ですかと、
うん。
私はお金の両替です。
なるほど。
台湾の お札は日本のお札に比べて色とりどりで、しかも描かれている柄はなんだかポップで、ノスタルジック。
うん、
今回はそんな台湾のお金の種類について説明したいと思いますと、まあ、そういう記事がございます、
はいはいはい、
で最後ちょっと面白いこと書いてますね、ここで少し余談ですが、台湾で一番用意しておいた方がいいお札はやはり百元札です。
百元、なるほど、はい、
夜市、これナイトマーケットですね。
いや、いいですね。
夜市での買い物や電車やバスなどの支払いの際、千元しかないときはとても気まずいです。
ああ、やっぱりね、100を用意していくこと
で。
まあ、スリランカでもそうでしたね。
そう。
大きい金何にもならんかった
ね。ならんかったな。僕らあの、あれ5000ルピーとか結構持ってたんですけど、あの、実際使えたのは100ですね。100ルピー。そうですね。タクシーで1メーター乗った時に1000元出した時、運転手さんもお釣りの用意がなくて、コンビニでお金を崩したこともあります。
あ、それかも。
台湾に行くときは、100元をたくさん持っていくことをお勧めしますと。
なるほど。
いう文章がござい
ました。それが一番大事なことかもわかりませんね。ね、先のことよりも。
はい。まあ、あんまり、あの、まあ、それはお金持っていくことはいいんですけど、その、高額紙幣はあんまり持っていくなっていう、
ね、
ことですよね。まあ、日本で言うたら1万円札。
何にもならんっていうことも出ても。
そうそう。1メーターでね、やっぱ1万円札出されると、運転手さんも困りますからね。
南部外国人や言うたら腹立つわね。
そういうことですね。そういうことですね。
なるほどね。
はい、で、他にね、
はい、
松井さん。あ、台湾新聞ありがとうございます。松井さんね。
松井さんね。
はいはい。はい、言う前からしてたんですね。
いや、してました。
超能力者ですね。
そこにボンと置いてます、
ね。ああ、このね、この独特のこの字ですよね。はい、これありますわ、これ。
ありがとうござい
ます。松井のサイン。
松井さんのね。
松井サインです。
松井サインですね。この、あの、皆さんに見てほしいんですけど、切手がね、ようこれだけ松井君、この色の収録切手。
それね、15円切手が、1、2、3、6枚。
うん。
で、2円切手が1枚。
その15円切手がね、みんな記念切手ばっかりなんですよね。日本の切手って綺麗ですね、これ見てますとね。
そう、先の台湾のお札じゃないですけど、色とりどり、カラフル。
はい。あの、
まさか。魚の柄が多いですよね、やっぱり。
魚の柄も多いし、ね、図書館、あ、これ郵便局ですか、図書館ですか、これ。
それ郵便局ですね。
そうですか、面白いですね。
ね、多分ね、郵便創業100年記念って書いてますね。
あ、もう声出して、僕らあの田舎の郵便局でしたからね、はいはい、こんなとこパーッと振って、振り分けして、各県に分けてたんですよ。この様子がわかります。はい。
まあそんな松井さんの独特の、
はいはい、うなぎの切手もあります。
はい、あの、文字の封筒の中に、
楽しいです。
まあいろいろ入ってましてですね、はいはい、まあちょっと面白いものが入ってましたね。ドラッグセガミ。これドラッグストアね。
あ、セガミって聞いたことありますね。
はい、ドラッグセガミ。
はい。
弁天町店限定って書いてるんですよ。
弁天町の店持っていたり。
大阪のね。
わかるわかるわかる。
弁天町店でしか使えない。
はい、何ですか。
10% オフ券。
ああ、それ、ありがとうございます。
は
い、
5月31日。
というても、弁天町、 あんまり行くことないんやけども。
いつ行く弁天町って。うん、俺、まあ、あんま弁天町素通りするだけやからな。
うん、まあまあ、しかし、面白いね。そんな、はい、そういうことやってるんです
。
で、
さらに、さらにですよ。うん、お買い上げ1000点以上で、うん、お好きな商品1品と。これどういうことですかね、これ。
お好きな商品。
要するに1000円分買ったら1万円の商品でもらえるってことですか。
なことはないでしょう。何分
松井君にもそんなことでしょうね。ドラッグセガミ弁天頂点、うん。
まあまあ嬉しいです
ね。朝の9時から夜の9時までということですよね。
はいはい、ちょっと実現あいけ、使えるかどうか知りません。
あとね、はい、あとこれ。これ、あげます。これ、あげますって書いてる
んですよ。ありがとうございます。松井さん、
ありがとうございます。あげますって書いてるんですよ。これ何やろう。これ多分ね、ポストイットです。
ああ。
しかも、講和、講和、コバ製薬っていうんですか、これ
MSD とかで、ね、僕は、はい、この MSD って何やろな、ちょっと開けてみますね。
どうぞどうぞ、
はい、楽しいですね、これは。
これ多分ポストイットやと思います。
おい、ポストイット
ってあの手が貼りやすい。 でまたね、ポストイットをあげますって書いてるその紙もポストイットなんですよね。
あ、そうですか。あ、
そのあたりがね、
これいいです。鮮やかな。
ああ、珍しいですね。
いや、あの、これありますよ。
なんか方向指示器みたいな感じのね、
鉄道。なんか、レインボーカラーのポストイットで。
はい、珍しいね。
そうですか。
蛍光色。
うん、蛍光色。これ面白い。はい、まあまあ、あの、ポストイットやないで、これ、てんちゃん。何か、これ、ほら。
ちょっとまあまあ、俺が、ああ、そう、逆から開くんやな。ああ、矢印型のポストイット。
はい、ありがとうございます。これは今日もです。はい。どうもありがとうござい
ます。で、最後にね、はいはい、これもよくいただく、あの、博物館。なかなか僕らが行きにくい。
あーですね。
大阪府立、地下津飛鳥博物館、
はい。面白い企画やるんですよね。
平成28年度の春、春季ですね。
あ、
春季特別展。
あ、そう
です。古墳とは何か。
うんうんうん。わかるわかる。
6月19日まで。
僕いっぺんそこ行って大変やったわけさ。もう帰ってくるのも行くのもね。ただその建物がね、はい、例の有名な A さんという建築家。
いやもう、安藤さんやろ。
うん、安藤さん。
A と言わんでええやん。
うん、まあ言わんでもいいけど、悪いことしてへんから A 言う必要はないんですけども、の方の設計した、博物館で変わってますわ、は
い、なんか滑りやすいとかね、
うん、水気が起こって歩きにくいとかねまあまあ、あの人天才かもわからんけど、ああいう実用的なもの作らせたあんまようないなと私は思います。アイシングそうです
、はい、俺はあんまよう行ったことないかわからんけど、
いっぺん見てきはった
らね、文雄君の話聞いてたらなんかちょっと使いにくい建物やっていう、
いや、あれ学芸員のことは苦労したと思われ
てた。そうですか、うん、主催がね、はい、毎日新聞です。
あ、そうで、あ、毎日新聞か、はい、足向けて寝られませんね。
すごいですね、はい、僕ね、ここね、前ちょっと河内長野に行く用事があって、
あ、山ですよそこ、
あの175線ずっと走ってたんですけど、なんかそこ走ってる時に、はい、なんかこのあ、こっから何キロ地下津飛鳥博物館で書いてたような、
大阪芸大院があるでしょ、はいはいはい、山の大学ですね、はいはいはい、あ、この近くですわ、それ。
南河内郡、
うん、
河南町。
河南町です。
大和東山。
そうそう、東山そう。で、団地が近所にありましてね。
そうですか。
団地のところでバス降りて、
はい、
そこからもう、ずーっと行くんですよ。
これ誰が行くんですか、
東海、いや、誰が行くって言ってますよ。
行ってるんですか、
行ってますけどね。
行ってるんですか、
もう。うん、うん。あの、まあ、もう、そのあたり一帯もう、古墳とかいっぱいあって。
うん、ああ、そうかそうか。
もう全体がもう古墳みたいなとこですね。
そうやな。
面白いですよ、そことか。もう一つ松井君くれはる、あの、堺の方の、はい、向こうの方のところに
入って。ありますな。
うん、あこもね、思い。企画はおもろいんですけど、ちょっとこの北摂から非常に行きにくい。
僕そっちの方行ったことありますから。
僕もも
う一個の方、もう一個の方、
もう一個の方、僕も2回ぐらい
名前忘れました。
で切符で行ってますよ。
あ、今回も切符いただいてますので、
ありがとうございます。
よかったら文雄君、6月19日までありますので。
ちょっと忙しいです。とってもやないけど、そこまで気持ちは走っても体が走りません。
そうですね。
はい。はい、
まあ、気持ちだけでも走ってください。
そうですね。まあ気持ち走らんとせっかくこんな話してくれてはんやからね、は
い。あとね、これ。
松井さんどうもありがとうございます。
あとこれ。
あ、これはね、これね、面白いですね。
我が輩は中村春吉であるという、
そうです、
この本を、はい、よっちゃんが借りてきてくれまして、はいはい、まあ、この方はどんな方かというと、日本人でおそらく初めて自転車で世界旅行された方、しかも
無線
ですね。
そうですね。
まあ、中西さんとか、中西大輔さんとか、はい、池本元光さんとか、まあ、
池本大先輩はね、
そう、まあ、さっきの高重克彦さんもそうなんですけど、まあ、僕らの周りで、
はい、
あの自転車でこう世界出てはる方いるんですけど、まあ、その大先輩がここにいてた
っていう。こんな早いね、はい、明治の初め頃からね、こんなことやってはった人がおって、まあ、この本読んでますと、ほんまに冒険というか、はい、必死の、もう世界一周やったんですよ ね、まあ、アメリカは行っておられませんけどね、
あ、
は
い、なんかスリランカも行ってないんでしょ。
スリランカは行ってない、
行ってないですよね、まあ、海越えないとダメです
から、はい、インドはもう大変、いや 海は越えたんですよ。船で行ったんですよ。
あ、そうかそうか。結局日本から出るんだから海越えたもんから。
日本は越えなきゃ。
ヨーロッパも行ってるんでしょ。
ヨーロッパ
スイスの近くも行ってるとか。
スイスの近くも ね、あのアルプスの近くは思いますけど、自転車を背中に置いてね、
は
い、山登りしてあります。
その方がもう明治時代の方。
明治時代。
わあ、すごいですね。
もう早い時から行ってはんですよね。ものすごい。ほんでもういろんなところでトラブル起こさはったりね、ええこと起こしたりして、まあ日本人の向こうにいる人に助けてもうたりね。
はいはい、
もう冊子絵見てるだけでもドキドキするような冊子絵がありますね。この本は大変面白い本ですよ、
はい、
我が家は中村あ春吉である書いて、うん、自転車で世界一周無線旅行をした男とか言います、はい、これ最近出た本ですよ。クモン出版いうところから出て
る。ちょっと子供向けの、
子供向けです、
ね、振り仮名も売ってますしね、はいはい、文字も大きいから読みやすいですよね、
は
い、
図書館にありますので、はい、皆さんがよかったら読んであげてください、はい、面白い人がいてはったんですよね、
まあ、そんな方の本も、
はい、2011年の3月の8日に出ております。
はい、了解。意を持ちまして、はい、今週すべて終わりましたね。ふみおくん、もうないか。
いや、あるけど、もうやめときましょう。
あ、そうですか。
うん、もう。
時間はあるぞ。
はい、もう結構です。
これ
で、
も
う、疲れました、今日。
てか、最近ちょっとよう疲れんな。
疲れる。
やっぱり、風邪ひいてるのもあるし。
まあ、年寄りですね。
いや、てか、まあ、僕も含めてなんですけど、季節の変わり目とか。
忙しすぎるんかもしれんね。僕ら、こう、ちょっとスケジュールがちょっときついな。
まあ、ちょっとね、ラジオも短くしてもいいかもしれないですね。
ね、まあ、やりたいだけで、しゃあないかも、ね。
しょうがない、しょうがない。いろいろありますよ。
はい。
JOBBB433 以上をもちまして、すべてのプログラム終了いたしました、
はい、
皆様最後まで聞いてくれた人も
ありがとうございます。
途中から聞いてくれた人もありがとうございます、
JOBBB433
は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そしてお料理コーナーはよっちゃん。
おい、
よっちゃん最近ちょっと体、ね、風邪ひいてますんで、
そうです、
まあ、来週までには治してほしいと思います。
まあ、治るでしょう、
はい、そして高槻市立白田歴史博物館の皆様、
はいはい、
スリランカの皆様、
はい、
そしてリスナーの皆様でお送りいたしました、
はい、
来週木曜日の5月の12日やな。木曜日は。
録音ですか？
いや、録音は12日で、はいはい、まあ、更新は、逆に言うと13日になるんですけど、JOBBB434 の公開日まで、皆様元気でお過ごしください。
はい、頑張りましょう。
さようなら。